どうもガラです。
磯でーす。
今週は2018年の、46号、47号の2冊を合わせて読んでいきたいと思います。はい。ということで、まあ時間がなくはないんですが、なかなか僕とミスさん2人の時間を合わせるタイミングがうまくいかなかったりとかして、遅れがちになっており、今週も2号まとめとなっております。という形で、いつも通り今週も47号、今週号のジャンプの、連載作品掲載順番をもとにして、先週号の内容も合わせて見ていくような形にしていきたいと思います。
はい。
というわけで、今週号関東カラー表紙が、こちら見出しは、ワノ国編面白さもゆる関東カラーのワンピースとなっていました。こちら先週号は救済でした。でワンピース、表紙の方は、カイドウさんを背後に、こう侍姿のルフィとゾロという、この二人の、この三人の表紙となっておりました。
そうですね。まあ、鬼鉄を前にしてっていう感じで、かっこいい表紙でしたね。
はいはい。鬼鉄なので、確かにその、唾が揃ってる感じがしますね。
うん。
という、なかなか侍感もあり、ワノ国感の強い本編中でも、今回コスチュームチェンジなどがあったりしましたが、こういったデザイン的な面白みの溢れた表紙になっておりました。で、内容としましては、扉絵の方に行きますと、こちら、扉絵の方は一転しまして、東京ガールズコレクション熊本2019コラボ記念ワンピースコレクション関東カラーの扉絵となっておりました。
いやー、おしゃれさんですなーっていう。
いやー、本当にもう、見目麗しい女性陣の、突っ込みどころが左右にちょっとあるんですが。
そうですね。
まあ、女性陣のガールズコレクション、ワンピースという、そういった扉絵となっておりました。
いやいやいや、もうファッションリーダーですから、ワンピースって言ったらもはやっていう。
まあそうですね。ファッションにもちゃんと影響を及ぼしている。大変素晴らしい、このデザインがあるなという感じのそれぞれおしゃれな格好をしている皆さんなんですが、
うん、
そして足がスラッとした皆さんなんですが、まあビッグマンはまあいいですよ。
うん、
ガールですから
ね。ガールですからね。
もういくつになってもガールですから。うん、もう娘息子が何十人と言いますか、ガールですから。うん、白金さんをなんとかしてあげてほしいんですけどね。
服はない、出てないからね。
手しか出てないんですけどね、ほぼ。
なんか別に、なんか時計とかしてるわけでもないしねって。
白星さん、一応これがスカートなんですかね。ピンク色のが。
え、生身の体じゃなく
て。鱗。普通に鱗ですかね。うん、白星さん、胸元がちらっと、何か着てるかなぐらいの感じですね。
実はなんか、こう、あれじゃないの、ね、東京ガールズコレクション行けばわかるじゃないの、実はっていう。
実際これ、何かもっと大きい版があるんですかね、うん、どうなんでしょうね。
謎ですね。
左からルフィの手が伸びてきていたりもしますが。
うん、
といった、ワンピースの扉絵、東京ガールズコレクション熊本2019とのコラボが行われるそうです。といった感じの、カラー扉へ、そして内容としましては921話で、ルフィたち麦わら一行後から合流した組もちゃんとそれぞれワノ国風にコスチュームチェンジをしまして、そこにくのいちの、しのぶさんなんかも合流したりする。一方こぼれ町には頭山盗賊団頭領四天丸さんという人が襲いに来ているところにジャックさんが退治しにやってくるところで立ち向かっているとカイドウさんがやってきました。竜でしたという展開でした。
いやー、まずは本当に衣装チェンジ、ナミさん、いい感じですね、っていう。
あー、もういいですよね。この、なんでしょう。くのいち、一応くのいちとは言ってるんですけど。ほ、
うん、
んと、卑猥な何かですね。
いや、もう絶対そうだよ。まあ、コスプレ感やばいですけど、わーわーわー、みんな、特にね、やっぱ、チョッパーとかね、忍者のいいなって思いますね、はいはい、っていう。
いや、本当に、ちゃんと、その、ワノ国感、日本感、和風な感じを、散りばめつつ、いかにもワンピースで、かつキャラクターのそれぞれの特徴が、こう、出ている感じの、本当にデザインというものを漫画の魅力としてしっかりと使っていってる感じがしますよね。
そうですね。いや、忍さんのデザインもいいですよっていう。
まあ、そうですね。ワンピースって結構、その、ブサイクって言っていいんですかね、なんでしょう。うん、麗しくない女性ネタって、なんでしょう、おばちゃんネタは確かにたまにやりますよね。
うん、あるね。
おばちゃんだっていうネタはやりますけど。でもなんか、単に見た目が、あんまり綺麗じゃなかったっていう感じのネタってあんまりやってなかったような気がするけど、どうなんでしょうね。うん、
まあまあでもこれは絶対ね、妖艶の術は絶対妖艶だろうからね。
そうなんですよね。この、がっかり感の裏には何か一ネタ仕込んであるんじゃないかと思ってしまいますよ。
うん。だからそのあたりはちょっと期待してますし、まあまあ残りのね、何でしたっけ、なんとか9人衆でしたっけ、9人侍っていう。
ああ、 赤座屋ですか、
ね、そうそうそう。の残り3人もまだ生きてるっぽい感じですね、っていう。
はいはいはい。
っていうか、ステンバル全治郎だよね、っていう。
ちょんまげ、髪の毛の形がシュレットと一致はしてるんですよね。
そうだね。
ただ、主典っていうとどうしても昔話だと主典童子じゃないですか。
そうだね。
主典童子という鬼が有名だったんで、なんとなくアシュラ童子と主典丸っていうのも名前的に結びつきを思ったり、でもシルエットはデンジロウさんだしなみたいな。うん、まあデンジロウさんっぽいですね。
そうだね。まあ意外と合体してるのかもしれないけど。
まあそういったアクロバットも意外と本当にワンピースならやりかねないところがありますが、うん、しかしもう盗賊になっちゃってますからね。
いやそうですね。もう使えるべき主はいねえって言うと言ってますけどもっていうね。まあ、はい、この辺り全部フラグにしか見ないんだけどってね。
まあセリフでかなりストレートに匂わせてはいますね。うん、まあまあこの辺は変に裏切っては来ないのかなとは思ったりはしてるんですが。変に裏切ったりだ言ったら、このお菊ちゃんの扱いが未だにちょっと、いや、お菊ちゃんが、まあ、サンジが口説いて一応なんか女性扱い、金右衛門さんも、菊は単に同心だってって言って別に性別に言及する感じじゃないですけど、
うん、
でも、まあ、奥さんがおつるさんらしいんですよね。
そうね。
お茶屋の店主のおつるさんらしいんですけど、それに会ってもお菊さん気づかれなかったって言うんですよ。やっぱこの姿は、かなりの仮初めなんじゃないかっていう気もしてきますからね。
そうだね。
この辺の謎の引っ張り方っていうのはなかなか、なんか、うまいですよね。
うまいね、確かに。
本筋とはある種関係ないところではあるんですが、そのキャラクターの謎が気になって、お菊さんに注目せずにいられないという、このじらし感っていうのもなかなかワンピース、気の長い伏線には定評のあるワンピースですから。
そうだね。
でもこういうストレートな、主典童子さんみたいな、主典丸さんみたいな、何か、いかにもな感じの伏線の匂わせ方とはまた別に、なんだかくすがれるような、じらされるような、この気になり方っていう演出もあって、面白いなと思ったりします。
そうですね。まあ、そして、今週の何よりの驚き、やっぱカイドウですよ、カイドウっていうね。
はいはいはい。
まさか、正体が竜とはっていう。
いや、竜だったんですね。うん、
いや、もう、これはもう、ゾーン系というか、まあ、幻想師というか分かんないですけども、多分、最高レベルに強そうじゃないですかっていう。
いや、まあ、ゾーンなんだと思いますよ、きっと。モモノスケくんも、一応、竜になれるじゃないですか。
そうだね。
で、あれに関しては、何かまとめサイトによると、スマイルではなくて、その前に、ベガパンクさんが作った、なんかすごい科学者さん、ベガパンクさんの作った、また、スマイルとは別の人造悪魔の実で竜になってるという設定らしく、その辺も何か、あるんでしょうね。
いや、ありそうですね。
いや、ここで、モノスケくんが、その前の駒だと普通に人の姿なのに、カイドウさん見て驚くシーンは竜になってますからね。
そうですね。
これ、結構混乱を呼ぶというか、うん、何があったんだろう。やっぱなんか、あるんだろうなって思いますよね。
そうですね。いや、この辺もだから、こう、次への、持ってき方というかね、期待値の高さが上手いよねっていう。
いや、本当に、因縁と謎をすごく重ねてくる感じがしますよ。うん、というワンピース、なんか、ある種内容的にはかなり複雑なことをいつもやっているので、その点で人を突き放しているところもなくはないのかもしれませんが、デザインのフォップさで、あっという間に引き込まれてしまう感じとか、含めて、本当に、すごいなって思います。
はい、
といった感じで続きましてが、約束のネバーランドの、ではこちら先週5も載っていました、約束のネバーランドの第107、8話で、まあ先週号と合わせて、両方とも、ルーカスさん、ユーゴさん、おじさん二人が、襲い来る敵を迎え撃って、最後は武器庫に引き込んで、ガス爆発ですという展開でした。
いやもう、おじさん死亡確認っていう感じでしたねっていう。
まあそうですね、もうすでに追い込まれた段階で、ガス爆発する前の段階で、もうルーカスさんもほとんど死にたいで、ユーゴさん、おじさんに関しては、もう銃も握れない、撃てない状態って言われてますからね。うん、爆発関係なくもう致命傷ですからね。
そうですね。
まあもしかしたらその、大の大冒険のアバン先生スタイルではありませんが、うん、どっか最終決戦で突然助けに期待するっていうこともないのかも、なくはないのかもしれませんが、とりあえず現状ではもう、立てられるだけの死亡確認は、死亡フラグは立てた感じがしますよ。
そうですね。いや、まあまあでもね、本当にこの二人の必死さがね、2週続けてね、描かれてね、いや、戦いとしては面白かったですね。
はいはいはい。
もう本当にルーカスさんは超人だって思うけどね、肩
本当に。
足引きずってて、この戦闘力だからね。
それだけもう鍛え、やっぱりノーノーとなんか、きっと追ってきた人たちっていうのは、そんな実戦部隊とは言いつつも、そんな最前線でビシバシ実戦っていうわけじゃなかったんですよ、
そうだね。
もう完全にこうシステムの出来上がった世界ですから、それに対してやっぱルーカスさんたちは常に命の危機にさらされながら、もう生き延びるために腕を磨いてきてますから。うん。それはやっぱりこっちの方が強くて当然ですよ。
そうですね。まあまあそれでもちょっと最後はちょっと倒しきれなかったって感じでしたけどね。
はいはい。
いや、で、これ相手の方死んだんすかねっていう。
ここから何か手を打っていなければやっぱり死んでる状況ではありますよね。
そうだね。フィルの伏線とかまだ全然明かされてないんで、ね、どうなのかなっていうところはあるんですけどね。
まあまあ相手はあくまで組織ですから、うん、やっぱりここでこの部隊が一つ全滅になったとしてもまだその一味は残ってますから、うん、ひとまずこの部隊に関しては全滅なんじゃないかなとは思ってます。
なるほどね。いや、まあまあまあ本当にね、オチサンズが死んじゃうと俺は悲しくてしょうがないんですけどもっていう。
いや、本当に。あとちょっと悲しいで言えば、この、ルーカスさんたちが最後武器庫に行くときに、お前一人死なす気も俺一人生き残る気も俺にはないっていうことで、まあ、おじさん、ユーゴさんが自分一人生き残ることは考えないっていうことを言ってしまうあたりに関して、ちょっとやっぱりエマたちがいくら家族になったとはいえ、エマたちのために一人だけでも生き延びようっていうところまではいかない感じ。その新たな家族がなっても、もう代わりというか。
うん、
やっぱりそこの二人の関係性には割って入れなかったのかなっていうところはちょっと悲しくありましたね。
はいはいはい。まあまあまあ、でも、まあなかなか難しいですよって。
まあ一緒に死ぬっていうことを選んでしまうという、まあまあ、結果的にはそれでちゃんと敵をこう撃退して、エマちゃんたちに未来をつなぐ、あいつらならきっと世界を変えると宣言して、自ら命を使っていくという、そういう展開ではありましたからね。
そうですね。
ちょっと、生きる理由にはなりきらなかったのかもしれませんが、でもまあ、ちゃんと希望を託される形にはなりましたので、その先の展開、大変もう謎を全部ぶら下げたまま続いてますからね。
そうですね。
分かったって言ったエマちゃんが何が分かったのか全く分かんないですからね。
そうですね。
その辺の展開、今後の進行どうなっていくのか、そして、この、一旦舞台、退けましたが、その後どういった敵が現れるのか、大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、ブラッククローバーの、177話、8話で内容としましては、先週はノエルちゃんが何か魔法を身にまとって戦ってドリルは貫くみたいな、このもがいて抗って無理やり進んでるんだって言って敵の防御を貫いて一撃決まったところに他のエルフの人たちもやってきてやばいっていうところにドラさんとかやってきて人間の魔法の発展したそのやつで勝つぜっていう展開でした。
いやー、もう本当にノエルちゃん大活躍じゃないですかっていう展開でしたね。
はいはいはい。もう先週は一人活躍する話でしたからね。
戦場の舞姫母様って言ってますからっていう。
はいはいはい。
いやー、もうこれはもうあれでしょう、もうノゼルさんの失婚か待ったなしでしょっていう。
あー、そうですね。今週でちゃんと本当に母親の回想も出てきましたが、
うん、
ノエルちゃんそっくりな。
そうですね。
やっぱりちょっとマザコン感もありますからね。
そうですね。いや、だからこれから先もう絶対ノエルちゃんにもうすごい子は大事にするだろうからね。もうアスタ君が心配でしょうがねえよって思ったっていう。
いやいやいや、きっと認めてくれますよ、アスタ君のことを。
認めてくれますかねってい
う。まあ、めんどくさい兄にはなりそう
ですね。まあね。
いや、でもそれもいい感じにちゃんと馴染んでくれるんじゃないかなと期待してますよ。
はいはいはい。そうですね。いや、はい。もう本当にお兄さんは頑張りすぎだからねっていう。
死にかけてたんじゃなかったのかっていう感じですかね。
そうだね。でも頑張って、頑張るからっていう。ほんと棒立ちしてる他の兄貴とか頑張れよっていう。
いや、なんか、そうですね。鋼鉄の意志を受け継いだのは彼だけらしいですからね。
そうだね。ああ、やっぱピクキところに流れる水の輪なんだね、他の人たちはっていう。
なんか、まあ単なる本当に魔法の性質に関してだけの話で鋼鉄を受け継いだのはあんただけ。っていう魔法の性質に関する話ではあるんですが、やっぱり性格的なものに関してもちょっと絡んだセリフになっちゃってますからね、この展開だと。
そうね、
やっぱ他のやつはダメだなっていう感じよ。でも彼はちゃんと母親の意思をしっかり受け継いだお兄さんだからちゃんとしてるんですよっていう、そういったまあ後ろ盾にもなってる気がしますよ、
うんうん、そうですね。
お母さんとの関係性っていうの
は、うん、あ、そしてね、本当今週はでもゾラさん大活躍でということで、
はいはい、まあ、確かに
シートだ
よ魔法まあそうなんですよね。だから本当にこれまでも人間側敵の魔法を強制無効化みたいな感じで、絡めててみたいな魔法が強いっていうのが描かれてきましたが、それで言ったら本当にゾラさんが最大のものでしたね。
確かに。本当だよ。だってゾラさんのね、カウンター魔法はエルフの合体魔法すら弾くからねっていう。
そうなんですよね。このキャパシティのデカさはすごい。それで単純に倍化しますからね。
そうだよね。倍化ってひどいよ。
上乗せじゃなくて倍にするんで、元が強ければすごいっていう。いや、本当に一人では全然戦えないけれど、こういった、相手の力を利用する、仲間の力を利用する、そういった絡め手の形であれば、性質変化、何かオプションとしてであれば、すごく発揮されるという。いや、本当に、で、ちゃんとその、エルフが人間の発展させてきた、高度な魔法に対応してないってことも、いち早く見抜きますから
ね。そうですね。
本当になんかもう人間代表ですよ。
それ。いやーもう、これだからもう、ね、本当にゾラさんを中心にこれから頑張ってほしいですね。
いや、本当に、ここ最近のポッドでのキャラとは思えないぐらい、大事な位置にいますからね。うん、本当に今回の戦いの性質をよく表すキャラとして、そのために出したのかなとすら思ってしまうぐらいですね。
ああ、なるほどね。逆算的にね。
まあ、決してそんな、もっとアドリブ感のある作品なんだろうなとは思っていますが、でも、本当にちゃんとそのキャラクターの性質、強さっていうのと性格、ノエルちゃんのそのドリルっていうのが、赤肝を描いて貫く体って言って強いですとか、まあ、ゾラさんに関しても、その自分の力がダメでもみたいな、そして弱くても戦えるみたいな、そういった苦労とか、そういった今までの人生あってこそっていう感じで、ちゃんとそれぞれキャラクター強さ、活躍、その、説明、上げ方っていうところにキャラクター性が反映されているのがいいなと思います。
はい。
もう圧勝してるけど、だから許せるっていう感じです、ね。
そう。
もう説明に納得せざるを得ないんで、ちゃんと説得力があるんで、応援できるという、そういう漫画になってると思います。ということで、ついでにブラッククローバー番外編が先週今週、まあ、スピンオフの、出張版だったりっていうのが先週今週載っているので、ついでに見ていきますと、先週号はこちらジャンププラスで、連載されている、まあ、ブラッククローバーのゲームの漫画家ですかね、うん、コミカライズですかね。
そうだね。
ゲームシナリオをコミカライズといった感じのブラッククローバーカルテットという田代弓矢先生が、書いている作品が先週号出張掲載されました。こちらジャンププラスの方でもちょっと読んでみていますが、絵画の再現に関してはジャンプ系のその番外編ものにおいて結構ピカイチな気がするんですよね。
そうだね、再現すごいされてるし、演出的なところも結構再現されてるよっていう。
何か戦闘シーンの小回りですとかエフェクトですとか、その辺も本当にぽいんですね。
ぽいんだよね。いやー、うまいよね、本当に。今回で言ったらね、この何言ってんですか、闇団長って言ってるところの、この斜めカットとか、団長すいませんって後ろから切るところとかね、すごいブラッククローバーっぽいなって思ったっていう。
いや、本当になんか異様にうまいっていう点で、いや、スピンオフの中ではかなり特筆すべきものがあるんだと思いつつ、まあ、シナリオとかに関しては正直、まあ、多分ゲームのシナリオの方からある問題点のような気がするんですが、ちょっとなんか違和感はすごいですよね。
まあね。
特にジャンププラスの方なんかもなかなか顕著になんか変だなっていう感じが読んでる最中してしまうシナリオとかはありますが、絵柄、漫画としての画面構成とかに関してはちょっと驚くべきものがあるなと思ったりします。
うん、
で、今週号は番外編というか、まあ、同じ田代弓矢先生によるブラッククローバーチビキャラ4コマという、おまけ漫画がついていました。
そうですね。
いや、原作再現も巧みな田代先生がデフォルメまで完璧にこなしますから
ね。ほんとや。ゲータッシュだね。
いや、この人、すごいですね、田代先生。ということで、田代先生、何か、ネットで検索したところでは、一応、講談社で、オリジナル漫画とかも書いてた方らしいですか、
うんうんうん
うん、その後はゲームのコミカライズとか、ブラックローバーの件ですとか、まあ、そういったものを書いているということで、いや、本当に、いやー、なんか、田代先生自身の作品が気になってくるぐらいの感じの完成度の高い番外編でしたよ。
そうですね。
といった感じのスピンオフも載りましたブラックローバーメディア展開中です。では続きましてが、こちら2号連続センターカラーが先週今週という形になりました。呪術廻戦31-2話で先週号は、バーサス真人編決着大人気御礼2号連続センターカラー第1弾ということで、スクナさんの両面スクナさんのセンターカラーでした。
いやー、そうだね、スクナさんやっぱ迫力あっていいですねっていう。
いやー、いいですね。やっぱり本編中での箔付けもしっかりしているので、こう一枚ボンと出てくると、うわ、少なだって思う感じの。そして緑の骸骨の瞳に灯った緑の光ですとか、そういった感じの色使いも、印象的な一枚。それから、扉だけ先に見てしまいますと、今週号2号連続センターから第2号は、伏黒くんと釘崎さんの、私服コーデで入る休日というハッシュタグ付きのセンターからでした。
そうですね。まあまあ内容がやっぱがっつり変わってますからねって。
はいはいはい。まあ、ここでまた日常に回帰したっていうことも表していますし、あとはなかなか、暗めな色彩がどうしても多くなってしまう呪術回戦カラーだったりしますが、そういうので、まあ、色に関してもちょっと映える感じの少ないセンターカラーだったりしましたが、今回この私服でビュイットな色合いで背景色も結構、明るめな感じってすると、なんか一気に印象が変わっていいなって思いますね。
そうですね。
うん、色使いに関してポップですごく、印象的な感じのセンターカラーでした。で、内容としましては、先週号は、真人さん最後にちょっと変わり身みたいなことをして結局逃げられてしまいました。そして残された、人たちは、純平くんの学校の人たちはそれぞれ純平くんの残した罪と罰噛み締めています。そして、今週号、虎杖くんは、サプライズでみんなの前に復帰、したけど、滑ったっていう展開でした。
まあ、ギャップすごいわけだけど、でもまあまあ、先週の真人さん編の最終回はすごい良かったねっていう。
あー、まあそうですね。良かったですね。虎杖くんの決意にも繋がっていく展開でしたしね。
そうそうそう。最終的にさ、この二人の関係性がさ、この、ね、真人さんが、虎杖くん次はどう殺してやろうかなっていう感じになってるみたいです。ね。虎杖くんの方も真人さん、はいはい、あいつを殺すまで俺はもう負けねえっていう、この二人とも殺してるぜみたいな展開になってるところも、すごいエモいなって思ったしねっていう。
いや、この因縁感はいいですよね。
いや、ほんとだね。その、天敵だっていうところも含めてね。いや、この二人の今後の成長としてのね、戦いが楽しみでしょうがないねっていう。
いや、本当に確かにそうですね。真人さんに関しても、まだ子供、成長するっていう、その点が描かれていたんで、虎杖くんの成長と対をなす感じ。いやー、確かに。まあ、呪いに関しても、これだけこう、別に他のキャラクターに関しては成長動向っていう要素は今のところ描かれてないですからね。うん、やっぱり共に成長していくキャラクターとしての存在感はすごくいいところがありますよ。
そうですね。そして何よりね、今回本当に、まあ、どうやら人も殺してたみたいですねっていう、虎杖君。
いや、みたいですね。うん、はい。
で、その辺も含めた上で、このね、最後ね、七海に、こう、あなたはもう術師なんですから、みたいなことを言ってね、認められるっていうところで、この、泣きそうなのか何なのかわからない、この表情っていうのもすごい良かったですね。味があるというかね。
はいはいはい。
まあなんか本当嬉しいんだけども悲しすぎるっていうね、この感じは、すごい本当に、芥見先生って表情付け上手いなって思うんだよね。いろんなことが読み取れるっていう。
はいはい、確かに。特に、その、日常の掛け合いとはまた別に、その、極限状態のですとか、極端に尖って発揮されるような、そういった感情の表現、極端な表現、表情とか、なんでしょうね。なんとかいいですよね。
いいね。だから本当に魅力的だなって思うし、心揺さぶれるなって思うし。で、最終的に、あのね、この、純平くんのこの教師とかさ、伊藤くんのご筆談も書くじゃないですかっていうね。このあたりもすごい、もう無視してもいい話だと思うのに、ちゃんと描くってのもすごいなって思うんだよねっていう。
いや、本当ですよね。これに関しては、またさっきのその表情の話で言わなきゃなと思ったところですけど、この、いじめっ子、純平くんをいじめていたいじめっ子の伊藤くんに関して、この、ちょっと心改めた先生が、自分も罪、罰をこれから、背負っていかなきゃいけない、っていうことを言って、伊藤くんに関して、これから見ていくからな、見てるからな、っていうことを言われた伊藤くん、笑ってるんですよね。
そうなんですね。
なんか、めんどくさそうに笑ってるんですよね。うん、この後日談の完全にスッキリさせない感とかは、この味わいは味わい深いなと思いますよ、本当に。
そうだね。まあ逆に言うとね、この先生の罰はってちょっと笑ってるからこそね、俺はこれからだって言って見てるからないとっていう、繋げるっていうことだからねっていう。
その後のシーンも伊藤くんずっと笑ってるじゃないですか。うん、へっていう感じで。
そうだね。
この辺。そこで、もう汗の一滴も垂らさないんですよ。
うん、このスッキリしない感ね。
もやっとが残る感じというか。いや、まあ、いい方向に進んでいくとか、その残したものを、ちゃんと純平くんの気持ちはちゃんとそこに残っているっていうことがちゃんと伝わってくるんで、救いにはなるんですけど、うん、やっぱりこの、スッキリ解決はしないですからね。
そうだね。
いやー、その辺の味付けに関しては、本当に、芥見先生、武士ってのは今のところこういうものなんだろうなって感じさせる。いい味してますよ。
いや、いい味出してるよね、っていう。いやー、まあだから本当にね、まあ本当、初代芥見先生が死んだのは悲しいですけども、っていう。
いやいやいやいや、芥見先生はまだみんなの太ももの中に生きてますから、ね。
そうですね、っていう。太ももの中に生きてますよね、っていう。ちょっと足太くなり始めたからね、っていう。
今週のセンターカラーの、いやまあこれはそういうファッションだからなんでしょうけど、うん、ゆったりしたファッションだからなんでしょうけど、ちょっとセンターカラーの釘崎さんの層も、おやって思います
ね。そうだ。
っていうか、ちょっとガタイいいなと思いますよね。うん、
やっぱりちょっと呪いが復活してきてるじゃないですか
ね。そこはちょっとだけ、そこはちょっとだけ思いましたよ、確かに。うん、
いや、まあまあ、そして本当、すごいやっぱね、シリアスで良かった先週に対して今週はガラリと雰囲気が変わってっていうね。
はいはいはい。
まあまあまあ、本当、呪霊サイドもね、この仲いい感じとかもすごいなって思うしねっていう。
そうですね。この、ジョーさんの、この、なんでしょうね、マスコットキャラ感。
可愛くなってるよね、こいつっていう。しかもおまけにね、パイプ吸っていやーって言ってるしねって。
はいはいはい。
いやー、
脳みそ吸ってますから、
ね。うん。いやー、すごい可愛いねっていう。でもちゃんと覚悟決まってるしねっていう。
はいはいはい。
いやー、このあたりの呪霊サイドもすごいなって思うし、一方、イタドリ君はサプライズっていうね。
はいはい。
本当、先週までのシリアさん何だったんだっていう。
本当ですよ。いやまあ、ちゃんと切り替えてますから。うん、
いやー、切り替えてるからね。まあ、その切り替えてる結果がオッパッピーですからねっていう。
そうですよね。いや、ここはやっぱり、バッピーじゃなくて、ひょっこりはんで行くべきでしたよね。
もっと、やばい表情になってたら。
ひょっこりはんっていう。いや、そうですね。ここでひょっこりはんじゃなくて、おっぱっぴーなのは、むしろ、あくさみ先生センスいいなと思いました。
そうだね。
やっぱひょっこりはんじゃないよな、ここはって思いましたよ、確かに。という、ここの、二人の表情。そして最後、一応、クイサキさん涙目になって泣いてますからね。
そうだね。
泣きながら切れてますからね。うん、いや、これは可愛かった。
いや、可愛い、ね。うん、可愛い可愛い。本当に。釘崎さんの魅力をすごい出してる。コマだと思ったら確かに。
はいはい。嬉しい結果、泣き切れするっていうのはすごくいい魅力でしたよ。うん。
ですね。いや、まあ本当にだからね、今週の感じでも、京都校もボンって、ね、と、うん、見開きでできましたし。
はいはい。
いや、もう本当気持ち切り替えでね、この交流戦楽しみだなって思いますね。
いや、本当ですよ。僕はアルティメットメカ丸の中には絶対美少女が入ってると思
いますよ。いやいやいや、メカ丸さんはメカですよ。何言ってんですかって。
アルティメットメカ丸さんの中には絶対すごいなんか、メカオンチの美少女が入ってますから。機械オンチの少女が入ってますから。
すごい発想だなっていう。いやいやいや、まあまあ、でもそんなこと言ったらね、京都校だいぶ女の子多いじゃないですかっていう。
はいはいはい。
メカ丸さんは男ですって絶対に。っていうか、メカですって絶対に。
そうなんですよね。メカ丸さん、こっちのパンダに対して何が出てくるのかと思ったらメカでしたからね。
いや、すごいねって。
いや、なかなか遊んでるこの世界観。これがやっぱりちゃんと魅力として、成立してる世界観の緩さみたいなものがいいなと思います。
いや、いいですね。
いや、話が重くて、まあ話が重くてしっかりしてる分、こういった世界観のお遊びみたいなところがあるのはすごくいいですね。
いや、いいですね。
という感じで、で、ちなみに、おつこつさん、去年のその交流戦みたいので、圧勝してたのは、どうやらリカさんが、まだ解除前だったかららしいですね。
そうですね。
リカさん今解除したから、今の実力の方が実はまだわかんないんですね。うん、といったあたりのおつこつさんの登場も期待させる振りなどもありつつ、いたどりくん合流して1年生たちの再会、交流、しっかり描かれるのを楽しみにしております。
はい。
では続きましてが、ハンターハンターの第383じゃない、384号話で、内容としましては、先週号は、まあ、マフィアサイド、旅団サイドの話などもちょっとやりつつ、一方、第四王子を殺そうと思っているテータちゃんは、絶をさせてその間に殺して、銃で撃ち殺して自分も死のうと思ったら、その瞬間、戦慄さんの音でなんだかわけわかんなくなっているうちに殺したはずの第四王子さんが生き返っていて、自分はその念中の効果で人間じゃなくされそうになっていて、やばいっていう点が
いやーもうほんとテータさんが死亡フラグ立ちまくりでやばいっすねっていう。
それも死以上に何かおぞましいことになりそうで、ドキドキしますね。
ドキドキしますねって。いやー、最初は僕、テータちゃんどうでもよかったんですけども。やっぱりここまですごい悩んで、はいはい、丹念に描かれるとね、やっぱ死んでほしくないなって気持ちになってきたんでねっていう。
いや、ほんとですよ。
いやー、ほんとだよねって。ね、私は何も偽ってどきなさいとかっていうところとかね、すごいかっこよかったし。
はいはい。
いや、その後のちょっとね、やっぱ、なんか、ベッドで横たえてるところとか少女っぽい感じもあったしねっていうところでね。
そうですね。この髪の、髪をちょっとほどいた感じは、 何かまた印象が変わってよかったですね。
よかったですね。いやー、だからこそね、大王文字の毒画にかかってほしくねって思うんだけど、まあかかるんだろうなっていうね。
いやー、そうですよね。富樫先生どうするのか。まあ逆に匂わせつつ描かないっていう可能性もなくはないですけどね。うん、やっぱり脳みそに針とか刺されちゃいそうですからね。
そんなんだよねっていう。なんだかんだで、ほら、大王子もさ、この先週の段階で、あの、マフィアのケツ持ってるやつはもう、ね、自由にやって構わないみたいなこと言って、ね、あの、もう、見捨ててる雰囲気あるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
だから、テータちゃんもちょっとやばいなって気してるんだよねっていう。
いやー、そうですよねー。いやー。といった感じで、なかなか、ところどころ、先週も本当に、あの、マフィアサイドの描かれ方とかでも、なんかすごいグロいシーンとかも、グロさを匂わせるシーンとかもあったりしましたしね。うん、といったあたりで、果たしてどうなるのか。いやー、しかも、この、第四、セリードに来た、第四王さんの本人の念能力も、あの、念中らしいですからね。
そうですね。
いやー、スタンド2体ですよ。
ちょっと、強すぎませんかねって。
いやー、といったあたりでも、もはやラスボスになってもおかしくない存在感を醸し出してきましたから。
そうですね。
いやー、大変気になる感じのエピソードが展開していく一方、裏では、まあ、他の王子さんたちの、その守護霊樹の能力やら、マフィアサイド、旅団サイドやら、いろいろありますからね。
いや、そうですね。いやー、早く、もっと早く進んでくれっていう。
そうですね。ここで先に目次コメントを読んでしまうと、先週号のハンターハンター、富樫先生目次コメント、大体の構造が決まり、経験上の感覚で先の長さを測るが、あらかじめ誤ります、遠い、頑張る。
何十年経つんですか。
謝られたらしょうがないですね。富樫、うん、先生が謝ってくるんであれば、それもしょうがないですよ。大体の構造が決まったらしいです。
よしよし、じゃあまあまあ、じゃああと一年で終わるね。
そうですね。きっと、富樫先生時間で一年ぐらいで終わるんですかね、きっと。
そうだね。やべえよ。ちょっと、ほんと、覚悟決めなきゃいけないっていう。
謝られちゃいましたか、ね、うん。でもまあ逆にそれは、あの、投げ出さない覚悟と受け止めることにしますよ、
ね。はいはいはい、そうだね。
ということで、やっと構造が決まるっていう。いや、普通に連載してる漫画で、この展開がある程度進んだところで、先々の構造決まったぜって言ったら、なるほど、書きながら考えてるんだな、さすがだなっていう感じですけど、ハンターハンターに関しては、それでちょっとでも救済が減ればいいんだかってしか思わない、
ね。まあね。
まあでもちゃんとその考えるにかけた時間に値する内容にはなっていると思いますので、いや、果たしてクラピカは広めを取り戻せるのか楽しみですね。
はい。
最初はそんな話だった気がするっていう感じなんですが、では続きましてが、なんとこちら、先週号から始まりました、50周年の最後に最大の衝撃、高橋和樹先生連載でウィークリージャンプに登場、レジェンド降臨、短期集中連載開始、ザ・コミックというのが先週号から始まっておりました。で、こちら、まあ、高橋和樹先生、もはや、説明を省きます。遊戯王の先生です。
うん、
で、いきなり最初に漫画の注意文から始まりました、先週第1回。このコミックはフィクションです。物語に登場する個人名、団体名などももちろん隠るものです。現在、一部の刑務所では社会復帰を目的として受刑者に漫画の背景を書く刑務作業をさせているところもあるようです。
うん、
これは事実です。っていう注意文から始まります。
そうですね。
びっくりです。
いやはり、まあまあまあ、でもね、やっぱり絵が得意だったらね、それを活かさなきゃいけませんから。
まあそうですよね。なんか、ああいった場所でこう、黙々とやるっていうのは、うん、向いてるのかもしれませんよね。うん、あまり当然、外に出る必要のない仕事ではありますし。といった、そういった、まあそれが事実だというのであれば、もしかしたらそういう触発された感じでの作品なのかもしれません。内容としましては、こう、一応連載漫画、週刊少年ジャンプじゃない、週刊少女ジャンプで連載している漫画家さんの坂巻亮太先生は、まああまりパッとしない感じではあるんですが、なんとか連載続けていく中、背景を書いている人が実は刑務所にいる、とんでもない事件、ハロウィン殺人事件の犯人、であるとして逮捕されている人が背景を書いている、自分の漫画の背景を書いているということを知って会いに行った結果、その人の無実を確信して漫画の背景に込められていたメッセージを読み取って、その人と力を合わせてその人の漫画の背景を使って事件を解決しよう、真犯人を追っていこうという中、売れっ子漫画家の背景をかつてその囚人が書いていたということを突き止めますという展開でした。
いやー、まあまあまあ、高橋先生、だいぶ絵柄変えてきましたねって。
まあ、そうですね。やっぱりでも高橋先生の漫画って感じはしますけどね。
いや、そうだね。なんだろう、ところどころものすごい遊戯王っぽさが出てくるのよ。姫川先生とかは特にねっていう。
はいはいはい。
このあたりでたまにこのすごい高橋和樹だなっていうコマとか演出とかがあったりするとちょっと嬉しいんだよねっていう。
そうですね。確かにこの目をあっさりした感じで描いてるっていうところは何か意図的に描いてる感じはしますよね。
そうだね。
みんな目があっさりっていう。それ以外は結構、高橋先生感ありますけどね、やっぱり。うんうんうん、
まあそうだね。いやー、まあ本当にでもね、さすがベテランだけあって面白いですよっていう。
いや、面白いですね。引き込まれますよ。
先々の展開が気になるっていう展開ですからね。
はいはいはい。
いやー、犯人はカボチャということですけどもっていう。とりあえずなんか背景にいろいろ書いてあるっていう感じじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ね、今週号の方でね、プリンスドール3巻97ページとかってこう出たりしましたけれども。
はいはいはい。
で、なんかビルの方を見ると、犯人はカボチャとか書いてあったりとか。
ああ、そうですね。犯人はっていうのがありましたね。
うん、なかなかこう、いろいろ、漫画よ、こう、一生懸命読もうって気になる話だよねっていう。
それは、この作品をちゃんとその伏線を読み解こうっていう意味ですか、それとも日頃読んでる漫画の背景にも殺人犯の正体が隠されてるかもしれないからちゃんと読まなきゃなってことですか。
二つの意味ですね。
なるほど。いや、確かに背景にいろんなメッセージ、まあまあ当然漫画家さん背景の書き込み量は人それぞれですが、書き込むときにはそれぞれちゃんと意図を持って、書いているはずですから当然、うん、何か文字ですとかデザインですとか何か一つ一つそれぞれ作者さんの意図があるのは間違いないんで、それをちゃんとこう紐解けば何かメッセージがあるんだなっていうのは間違いないですよ。
そうですね。いや、まあまあまあ本当にちょっとこの本当にだからな、これあと何話あるか分かんないんだけどね。
短期集中ってだけですからね、うん、
まあまあもうなんかあと3話か4話くらいで終わるような気がするんでね、ちょっとね、なんか普通に楽しんで読みたいなって思いますねっていう。
まあそうですね。やっぱり、こういった生身のサスペンス漫画っていうのは短期集中連載ぐらいが本当は、一番安心して読めるっちゃ読めるかもしれませんね。
うん。
どうしても長期連載だと能力系とかとんでも事件とかに発展しがちです
から。そうだね。
なので、結構短期集中連載であることも合わせて結構安心して先の展開、きっとうまいまとめ方をしてくれるんだろうなという楽しみを持って読んでいます。
はい。
いやー、という感じで、まあ、ちゃんとその主人公の売れない漫画家の売れなさと、そのキャラクターのちゃんと正義感を持って行動力もちゃんと内に秘めているという、そのキャラクターの主人公感、ヒーロー性をしっかり描いて、で、その無実の囚人っていうのも、大してなんかドラマがあるわけでは、まだエピソードが描かれているわけではないですが、ちらっと出てくるだけでなんか、いい人そうな感じに出したりとか、
うん、
そのなんか、ちゃんとキャラクター性立ってるところ、妹が、まあ、これはあざといって言っていいんですかね。なんか、妹が妹キャラしてるところとかも含めて、ちゃんとそのキャラクターの印象がしっかりと植え付けられる感じも、さすが、高橋先生だなという感じになっております。はい、姫川さんがどんなゲスやろうか楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第130、131話で、今週はセンターカラーでした。鬼舞辻に備えて鬼殺隊を一丸となれ、柱稽古編開幕センターカラー。ということで、先週の内容と重なりまして、義勇さんとサビト君の、この幼い頃の少年二人のセンターカラーとなっていました。
そうですね。いやはや、もう幼い義勇さん、こう、なんかすごい珍しいというかね。
はいはい。
いやー、なんか、今の義勇さんから想像もできない、いい義勇さんですねって。
まあ、美少年ですね、ちゃんと。うん、といった感じの義勇さん。で、内容としましては、先週、それぞれの柱稽古、元柱、うずいさんのしごきなどから始まる、柱の稽古でみんな大変だという中、義勇さんのところに稽古をつけてもらいに行った炭治郎くんは、義勇さんが自分が人と違うと言っている理由、人を遠ざけている理由というのが、自分がサビトさんの犠牲のもとで試験を突破した、鬼を殺さず試験を突破して鬼殺隊になったので、鬼殺隊の資格もないし、柱としても、柱として本来他の柱と肩を並べるべきでもない存在で、サビトくんが鬼殺隊になってればよかったのにって思っているということを聞いて、炭治郎くん、ショックを受けたりもするんですが、 リュウさんに受け継いだものを繋いでいかなくていいんですかといったことによって、同じことをかつてサビトさんが言っていたことを思い出したリュウさんは心改め、柱試験をしようと決めた結果、ザルそば早食い勝負でしたという展開でした。
いや、まあ、先週は本当ギウさんが思った以上にこじらせてびっくりしたんですけどっていう。
ああ、確かに何かもっとその、プライドの方向、まあ、こじらせてればこじらせてるんだろうなと思いましたが、うん、もっとアッパーな方向でこじらせてる可能性も考えていたのに対してかなりダウナーでしたね。
そうだね。いや、ここは結構まあね、こう意外性があったんで。
いや確かに、しかもサビトさんに絡んでくることによって、あの、エピソードとしても、ちゃんとこれまでの展開を踏まえた上での感じになりましたからね。うん、あのっていう感じがありましたからね。
そうだね。いや、ほんとサビトさんだってね、ほとんど出てきてないんだけども、すごいやっぱ印象に残ってるなって感じがしてって。
いやー、かなり印象的でしたよ、サビトさんは。
う
ん、
弱切るところでね、幽霊になって出てきたしっていうね。
はいはいはい。
いやー、もうだからね、ほんとだから、先週の段階だと俺はさ、ほんと、ギウさんのやってることがやっぱ重いから、やばいな、はい、これ、炭治郎くんじゃどうしようもねえだろうな、どうすんだろうな、超能力どう発揮するのかなって言って、今週楽しみにしたんですけども。はい、いや、まさか今週、サビトさんが天国から平手打ちしてくと思わなかったっていう。
天国から平手打ちはしてないですけどね。
してるじゃないですかね、パーンって言ってますからね、っていう。これは、なんですか、幻聴なんですかっていう。はいはい、俺はもう、
幻聴ですよ、
幻聴なんですかね、俺もてっきりもうサビトさんが、出てきたのかと思ったよっていう。
いやー、これは炭治郎くんがむしろ打ったに近いものがありますよ。
あー、なるほどね。この言葉でっていうね。
この、サビトさんが頬を平手打ちした時に言った言葉っていうのを炭治郎くんが同じことを言ったんで、その記憶が、ギウさんの中ではその言葉と平手打ちという記憶が完全に結びつけられていたがために同じことを言われた瞬間に、やっぱり平手打ちも思い出すんですよ。っていう。
なるほどね、
もう。その表現。その表現ですよ。いや、実際だからここのところで言葉の表現っていうのを、まあ漫画的に音というのは漫画のやっぱりこの書き文字を使うことによって漫画の表現の大事な一種ですからね。
うんうんうん、
という感じで何かストーリーを展開するときに単純に言葉とかお話だけではなくて、やっぱり見た目的なビジュアル、音、まあ天気ですとか、まあ背景とかそういうのもビジュアルですが、そういった言葉以外のものにどれだけ託せるかって結構漫画としての懐の広さだと思うので、やっぱりここでこの炭治郎くんの言葉の衝撃を平手打ち、言葉、音っていう、そういった五感で伝えようとしてくる感じはいいなと思いましたよ、僕は。
そうだね。その後のね、この痛いって言ってね、こう、キウさんが昔を思い出すところとかもね、すごいなんか切ないものがあるしねっていう。
はいはい。
いや、だからこそね、本当にここで、あの、ギウさんがちょっと復活していくっていうところは、そのね、すごい、こう、良かったなって思うし、それを受けてなぜかザルスを早食い勝負が始まるの良かったよねっていう。
なんでっていうツッコミのところも、ギウさんのちょっと新たな一面ではありましたし。
うん。
その後本当に食ってるっていうのが、やるんかいってちょっと思いましたからね。
そうだね。この辺のこの緩急の付け方、本当、後藤家先生やばいよねっていう。
いや、本当にある時期から、結構真面目な方向にかなり寄ってる漫画でしたが、ある時期からこの面白みっていうところが、見事ですよね。
見事だよ。
いや、まあ本当に、読み切りの時のことを考えたら、本当に後藤家先生の元々の持ち味なのは間違いないんですが、いや、見事にマッチしてますよね、本当に。うん、
いやー、だからさ、本当すごいなって思いつつ、そしてね、今週はさらに言うとね、この、忍さんとね、この、さんがどうやら共同研究をするみたいなノリじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いやー、こう来ましたかっていうね、どうなるんでしょう、これって感じですよねって。
いや、本当に。しかも、この忍さんに関しては、あの、柱稽古に参加できない。もしかしたら、これは、前に言っていた、あの、あだの浮き出たものには、てんてんてんみたいなのも関係あるのかもしれませんし。
うんうんうん。
わかりませんが、その、あの、柱稽古に参加できないっていうのと、これは、自分の姉を殺した仇の鬼の殺し方について。何か事情があるらしいという。その辺も含めて、やっぱり忍さん、うちに秘めたもの、あとやっぱり炭治郎くんを送り出すときの、その、心が折れそうな感じをちょっと吐露してましたからね、
うん。
あの辺の危うそうな感じ、自分はもう限界が近いっていうことを言ってしまうような、そういった危うさとかを含めた、忍さん救済、忍さんクライマックス、忍さん的なお話が始まりそうですごく期待してますよ。
そうですね。いや、はや、まあ、そしてね、本当に、玉代さんもブルブルですしねっていう。
はいはいはい。
すごいビビってるよね。
そうですね。この動揺の仕方が、 いいですよね。
いいねっていう。なんか前にさ、やっぱり親方様がさ、あの、玉代さんによろしくみたいなこと言ってるから、はいはい、てっきり裏で連絡を取り合ってるかと思ったら、そうじゃなかったんだねっていう。
そうなんですよね。少なくとも今週のこの一連のやりとりだと、その、やっぱり上屋敷に関して接触があったような表現はないですもんね。
ないですね。
もしかしたらあるのかもっていう感じではありますが。だから思ったよりも本当に、まあ、何もわからない、動揺している、接触された、びっくりしている、知られていたことを知っていなかったっていう点で、本当に現状だと完全にこの玉代さんに感情移入する形になってますからね。うん、いや、この動揺は読者の気持ちをこう乗り移らせるいい動揺でしたよ。
いや、そうですね。まあでもね、動揺してる玉代さんも美しいっていう感じですけどもねっていう。
そうですね、美しい人だからこその楽しみも
ある。そうですね。
美しい玉代さんと忍さんとのお話っていうのに、いやー、なんならいいんですよ、あの、彼女さんも参加してくれても。
わあ、もう、女子会ですか、女子会っていう。
そしてもう、やっぱり、しかも研究対象は、ねずこですからね。
そうですね。
いや、もういいんですよ、みんな。くんずほぐれつやってくれていいんですよ、別に。うん、といった感じの、大変楽しみなエピソード導入でした。
はい。
あとまあ細かく拾うとやっぱ義勇さんの着物の柄が半分なのはそうだったんだなですとか、あと、炭治郎くんに垂らされてる、人垂らしに垂らされてる善逸くんいいなですとか、あと、宇髄さん元気だなっていうあたりが良かったです。
はい。
では続きましてが、配給の方も大変盛り上がっております。先週は関東カラーでした。配給が322-3話。先週は、大蔵34ページ、バーサス猫魔戦最終セットクライマックス、関東カラーの配給でした。ということで、先週から今週にかけて、まあ、同じ一連の話です。剣馬くんは、カラスノとの、ひなたくんとのバチバチのやり合い。もう走り回って、グダグダで、ヘロヘロで倒れても、楽しいって言ってしまって、ひなたくんは、もう、その、剣馬くんにそう思わせたことで、もう、よっしゃーって言って周りポカンとしている中、剣馬さんは最後の最後までボールを追うどころか、それどころか自分を心配する、リエフ君にまだボールを捨てないって叱咤するような感じで、もう、やばいですっていう展開です。
いやー、まあ本当に先週からも配球楽しいっていう感じだねっていう。
いや、本当ですよね。いや、もうクライマックス感盛り上がってきた感。そして試合がもう終わりそうで最後の試合で、このメンツでできる最後の試合で、本当にもう一回がない試合。だからこそ、終わったら終わってしまうんですよね。
終わったら終わってしまうんですよね。
いやー、なので結構、やっぱり人が死ぬ話、卒業する話、それがなぜ切ないのかは、やっぱり、そこで可能性が閉じていくっていうところが、もう何も、あれもあったかも、これもあったかも、そういった可能性が全てなくなってしまうっていうあたりが、切ないよなって最近、若神は小学生を見て思ったんですが。もう、あの、手が痙攣するくらい泣いた結果思ったんですが。うん、いや、本当にこの、負けたら終わりの大会の試合に関しても、やっぱりそれを思いますね。終わったら終わっちゃうんですよ、これは。
そうだね。いやー、まあでもね、なんだろう。これはもうなんか、こいつらがすげー幸せなところにいるなっていう感じで、見てる感じなんだよねっていう。
はいはいはい。
やっぱりこのね、我を忘れてじゃないけどもね、すごいこう集中して、あの、戦える。で、本当に、ものすごい楽しい中で戦えるっていうのは、本当に、なんだろう。稀有なことだからねっていう
。はい。
なんかゾーンに入ってるっていう感じが本当伝わってくるし、本当で昨日先週でコズベックが楽しいって言ったのが本当その通りだねっていう。あ、こいつら本当に楽しい中戦ってんな、もうボーナスステージやんけみたいな戦い。
はい。
ところはなんかすごいやっぱ見てて、すごいなんか心揺さぶれるというかね、さっき言った通り、こう、なんだろう。すごい羨ましい感じみたいねっていう。
いや、本当に気持ちが伝わってきますよね、本当に。うん、僕は別段スポーツを何かこう、なんでしょうね、ちゃんと人の競う形のスポーツをしっかりやったことはないので、その点はあれなんですが、あれですよね、昔誰だったかが言っていた青春漫画の条件とは、経験したことのない過去を懐かしく思うっていう経験したことのない青春を懐かしく思うのが青春漫画だみたいなことを誰かが言っていて、まさにその通りだなと思いましたが、この試合の最中に楽しい感じ、嬉しい感じ、テンション上がっている感じ、負けたら終わりでいつまでも続けていたい感じ、この瞬間が続けばいいのにっていう感じっていうのはすごく伝わってくる感じがしますよ。
そうですね。いやー、まあだからこそね、なんかもうこの体勢はこの剣幕に楽しいって言わせたんで、カラスノが勝ったなっていう感じではあるわけですけども、 はい、いやでも本当最後どう締めてくるかっていうのは本当楽しみだねっていう。
いやーそうですね。いやもう本当にいつ終わってもいいっちゃいいんですけどね。うん、いやーという感じで終わった後は後でまた終わった後の気持ちっていうものがありますからね。うん、いやーそれを読むのが本当に楽しみですよ。
うん、そうですね。
泣いちゃいます。
若神は小学生割に。
若神はあれほどじゃないとは思いますけどね。あの誰も死んでないんで。
そうですね。
バレエでは滅多に人が死なないんで、あれほどではないと思いますが。いやでもきっと泣いちゃうなという感じで、まあ細かくプレイで言えば相変わらずあの2アタックを応酬してるあたり、ちょっとあの影山くんよくやるやつですか。
うん。
2アタック応酬やってるあたりとかもなんか、ニヤっていう感じとか、いや、試合展開も一個一個、セリフも少なく、効果もの、ないコマとかもたくさん使って、この描かれていくプレイの一つ一つも、すごく読み応えがありました。では、続きましてが、ドクターストーンの第78、9話で内容としましては、ダイナマイトを発明したことによって、つかささんとの最終決戦、なんとか落としどころ取引だっていう形で最終的に厚川さんが望んでいたものは妹を病気で眠り込んでいた意識を失っていた昏睡状態に陥っていた妹の、ことを第一に考えていたということを見抜いた千空くんが、その石化復活を使えばそしてダイナマイトで掘り出せばその妹を復活させられるんじゃないか起こすことができるんじゃないかという可能性によって取引成立塚さんと、停戦終戦しまして妹さんを復活させてやったぜって思った瞬間に氷河さんが妹を襲う形で塚さんに突きを作らせて塚さんを差し貫いて落ちていくところを千空くん助けようとしてどうなるっていう展開でした。
いやー2週分やるとめちゃめちゃ展開早いねって思うね改めて。
いや本当に先週まだ先週の冒頭だと続いてたんだ戦いってびっくりしますよ。
そうなんだよね。先週で決着ついておーっつって言ってて取引ね停戦取引が終わってでさらに妹も復活させてっていうところでこれだけでもかなりの分量だっつうのにねって。
はいはい。
で、さらに復活したらもう、今週で、つかすの死んどるぜっていう。
いや、まだ、先空って言って、言ってますから。うん、来週死ぬんでしょ。
いやー、ほんとになんか、あれじゃないですか、未来ちゃんトラウマになっちゃうんじゃないですかって、復活したと思ったらお兄ちゃん死んだよ、みたいな。
ほんとですよ、このカリメロみたいな頭した未来ちゃんが、どんだけ可愛いかと期待してたんですが。いや、でもきっと、つかすさんの力を受け継いで、活躍してくれます
よ。あ、ゴリラに進化しますかっていう。
きっともう、あの、霊長類最強を受け継いでくれますよ。同じ遺伝子持ってますから、きっと。
まあそうだね。病気がなかったら実は私の方が才能があったみたいなっていう。
いやー、本当に塚さんと仲良くなれたことに関しては本当に嬉しかったですからね。
うん。
これまでの描かれ方でも本当にいい人であるっていうことで、いくら、大人の石像を壊していようとも、ちゃんとなんか、憧れられるような要素をしっかりと描かれてきた。で、ついに停戦になって、仲良くなって、落としどころをなんとか作ることができて、千空くんと塚さんが並んで、一緒に行動していることの、一緒に喜んでいられることの喜びを、数ページ紙に占められたんですけどね。
うん。
それが一瞬で失われる、この、いや、儚さと、畜生っていう感じ。
うん。
この失われる良き可能性、失われる良き未来っていうのは本当胸に刺さりますよ。
そうですね。いやー、本当だから氷河くんは、本当こいつの目的は何なんですかねっていう。
なんでしょうね。この口元のひび割れが笑っているような、いびつに笑っているような形になっているっていうあたりは、まあ、いかにも最近のバットマン、ジョーカー的なものを思い起こさせたりもしますけど。うん、やっぱりそういった、まあ、ジョーカーの人間の悪、純粋悪みたいな、そういったものを持ってそうな気がしますよね。
うんうんうん、本当に氷河くんの目的というのが今後の多分柱になってくると思うんでね。
はい。
じゃあだねっていう。
まあそうですね。まあまあ、やっぱり科学が戦争に使われてという、今回このダイナマイトというものが間に挟まることによってより象徴的にはなっていますけれど、本当に科学の発展と戦いとか、科学の発展と非人道的行いっていうのは、やっぱり密接に表裏一体にどうしても避けては通れない道ですからね。
そうだね。
それをこの原始時代というこの舞台立てによって科学の良い面だけをひたすら描いてきましたが、ここからはその科学対原始っていう戦いからさらに進んで、もしかしたら良き科学とその科学の負の面との戦いになっていくのかもしれませんよね。
うん。
といったあたり、 既にダイナマイトが悪用されていることも含めて、ちょっとそういった感じで科学の描き方、歴史の進行、人類の進化の歴史に寄り添うような形での科学の描き方の進め方みたいなものもあるのかなと思ったりなんだり、期待しております。
はい。
いや、本当に氷河さんのこの口、これきっとこの後衣装チェンジもあるんでしょうけれど、
うん、
氷河さんの口が笑って見えるいびつにっていうアサリの見せ方とかは結構ゾッとしましたよ。といった形で続きましてが、先週は載っておりませんでした。大好評月1連載センターカラー41ページ、ボルトナルトネクストジェネレーションズセンターカラーは何かアンニュイなサラダちゃんでした。
そうですね。
といった感じの、結構池本先生は一枚絵、こういった落ち着いた雰囲気のやつ描きますよね。
そうですね。
この辺、なんか岸本先生とは明確に雰囲気、違った雰囲気出せていいなと思ったりする感じの内容としましては、第28話で、川木くんを連れて、ナルトが里の中を歩いたりしていて、そこでサラダちゃんと一緒に、なったりとかしている間も、川木くんの言動は危なっかしくてやべえやつ感出したりしてるんですが、花瓶を買って帰ったら、ボルトに割ったやつ直せって言われて、まあ、直すみたいです。その一方からの人たちは、木の葉の里にやってきていて、カシンコジさんは、木の葉の人間以外のチャクラを感知するっていう結界にたやすく入っていきますよ、ね、
いやまずはもう本当に、タイ焼き食ってめちゃくちゃうめえなっていう、川木くんもええな感じしたねっていう。
そうですね、硬化線たっぷりで、なんだこれめちゃくちゃうめえなっていう。テンション高えなこいつって感じがしましたからね。
なんだろうね、やっぱり、ヤンキー漫画感あるよねって。
そうなんですよね。ヤンキー漫画感もありますし、それを決してデフォルメした表情で言わないですからね。うん、すごい真面目な真剣な表情で、たい焼きに対して、なんだこれはって。この感じは、でもこれ、やっぱりある種のかっこよさだとは思いますからね。やっぱり、ヤンキー漫画と同じ文脈にあるような気がしますね。
そうだね。いや、そしてね、ほんとトラウマをね、こう、思い出したりしたところ、ナルトがね、抱きしめたりってところもね、まあ、ヤンキー漫画というかね、はい、ヤンキー構成漫画な感じするわねっていう。
そこもですか、いや、まあ確かに、ヤンキー構成って言ったら確かにその感じはすごいありますね。なんか、ナルトがなんとか先生とかそういうあだ名がついたのもおかしくないかと思ってますね。
ほ
んと
そうだよねって。で、ちゃんと、ね、友達もね、出てきてねっていう。
はいはい。
感じだからね。いやー、まあだからちょっとやっぱ、でもまあこれはこれで楽しいなって思いながら読んでますけどもっていう。
はいはい。いや全然、お話も進んでる感じになっていますし、ただ、花瓶を買いに行くだけの話なんですけど、うん、お話が進んでる感じにもなりますし、キャラクターの魅力もちゃんと出てくるんで、いや、面白く読みましたよ。
そうだね。いや、そしてもう、あとはもうね、カシンコジさんとは一体何ジライヤさんなんだみたいな感じですけどもっていう。
確かに、そんな感じの見せ方になってますね。
いや、だってさ、もうさ、螺旋岩を使えてさ、ガマを召喚できてさ、木の葉のチャクラに登録があるって言ったら、もう他ないでしょっていう。
あとは、ま、関係性。この世界、クローン技術がありますからね、普通に。だから、ま、関係性の問題は多少なくはないですけどね。
チャクラって別に子供とかは関係ないから、そうか、クローンとかね、江戸転生的なノリかってこと。
とか、関係性に関しては、いろいろ考えられる感じではありますし、正体に関しても、別段この漫画、その、伏線、匂わせとかに関して、裏切らない漫画っていう感じでもないですからね、必ずしも。
そうだね。
裏切ることも全然あり得ますからね、うん。なので、まあまあ、確かにジライヤさんっぽさあるなと思いながら、全然その確定ではない感じで、楽しんでますよ。
そうだね。いや、これでもうなんかジライヤさんじゃなかったら、俺どうしたらいいんだろうっていう。まあまあちょっと自分がその時どういう表情でこれを見て、この漫画を見てるのかは楽しみでしょうがないねっていう。
ああ。じゃあその辺はちょっとその先読みの楽しみを堪能する形でいければなと思います。うん、では続きましてが、アクタージュの37、8話で内容としましては岩尾さんが倒れたっていうことで、岩尾さんの元にこう舞台はダメだみたいなことを言ってる中、ヨナギさんが荒谷くんの首を絞めて、岩尾さんならこうする、あの人は演出家で私たちは役者って言って、そっかーって感じでみんな舞台に出て行って、見事な演技でみんなを引き込んで、ヨナギさんの出番もそろそろで、こっからが本番だっていう展開でした。
いやーもうカンパネルラに なりきってるヨナギちゃんのかっこよさよっていう選手でしたねっていう。
はいはいはい。
本当になんかね、お前らがこの劇団を導くんだって言って岩尾さんに言われたけども、ちゃんとその役割を果たしてる感じっていうのが良かったですねっていう。
まあ本当ですね。だからこそその岩尾さんの気持ちとか言っていたことっていうのをしっかり受け止めていた、理解していたっていう、そういった感じの見せ方で、まあ、まとめましたからね。
うん。
いや、本当にちゃんとしてましたよ。
いや、そうだね。この亀さんがね、特にやっぱこう、ちゃんと人間っぽいことを言うってのが良かったよねっていう。
はいはいはい。
人情味溢れることを言うっていうね。これも間違いなく正しくて正論なんだけれども、でもやっぱりね、役者と演出にはね、それゆえのね、正論というかね、道があるんだっていう、正しいことがあるんだっていうところは、実にやっぱ演劇漫画っぽかったよねっていう。
まあ演劇漫画っぽかったですね。うん、で、まあちゃんとその役者を名乗る覚悟とかそういった感じで、これまでに提示されてきた、まあ演出から、岩尾さんが演出からお前らが役者みたいな、そういった言葉に関しても、ちゃんとこれまでに出てきた言葉を組み合わせる形で表現してましたからね。なのでまあ、ちゃんとその役者論として一本筋を通した感じの展開でしたよ。
いやはや、そしてね、本当にね、ヨナギちゃんもかっこいいけれども、やっぱ、今週号に行けばね、アラヤ君もやっぱすげえなっていう展開の中でね。
はい、はい。
この、千代子ちゃんのデススマイルすごい良かったねっていう。
そうですね。
っていうか、本当になんだろうね、出てくる子は少ないけど、印象だけすごい残してくね、千代子さんっていう。
いや、いいですね。もう動向が縦に言われてますからね。
うん。これ絶対この好きだろっていう。このヤンデレ感はなんかすごい千代子さんいいキャラになったなって思うよねっていう。
いや、本当に。もう、やっぱりこういう感じでの、登場を期待してましたからね。
うん。
強キャラ感というか。いや、こういった感じで今後もどんどん絡んでほしいなと思わせるような一コマでしたし、このロックオンした感じ。
うん。
その一方でやっぱりあと舞台上では、アレヤ君、カメさんで、それがアキラ君に繋がっていくという感じで、ある種前回のデスアイランド編では役者それぞれの持ち味みたいなところもそれほどはっきりは描かれてないというか、千代子さんの役者としての特性も結局そこまで納得できなかったというか、なんだかよくわかんなかったんですが、それに対して今回の舞台版ではいろいろな形での役者への光の当て方みたいなものをちゃんと言葉で説明して紙面で表現してという形になっていて、で、まあ、本当にそれが、シーンごとにぶつ切りとかいう感じでもなくて、それが、こう、お互いにバトンを繋いでいくような形で、お客さんの印象と合わせて語られていくんで、何か役者一人一人の持ち味、個性みたいなものがより分かりやすくなっててよかったですね。
いや、そうだね。役になりきる以外もね、本当に、自分がダセーからダセー役を演じられるんだ、みたいなね。
はいはい、
そのまんまっていうのは確かにその通りですねって。役者の魅力だしっていうね。いうところもね、納得だったし、まあ本当にこれをつなげてね、アキラくんがどう演技にも、こう、生かしていくというかね、導いていくかっていうのが楽しみだよねっていう。
いや、アキラくんの覚醒はお母さんも見てくれてますからね。
うん。
お母さんのリアクションに本当期待ですよね。
そうだね。まだ汗タラッとしてるからね、大丈夫かって感じあるけどねっていう。
いや、だからこそですよ。これが、その、覚醒の前振りですよ、ちゃんと。まあ正直、ここで失敗する可能性もなくはないですけどね。
まあね。
それで次回への引きっていう可能性もなくはないですか。僕はアキラくん、やっぱり好感度を、今、アクタージュで僕人気投票やったら多分アキラくんに入れますから。だからまあ、アキラくんの覚醒に大変期待しております。
はい。
では続きましてが、地元がジャパンの選手は、菊池増良さん、シティーボーイが、秋田県から来たゆぜこまちさんに惚れて秋田感を押し出した結果、その地元愛が迷子になった感じになってしまったんで、最終的にはジャパン君にこまちちゃん惚れましたという展開でした。で、今週はシティボーイを争う東京のなんか選手権みたいなのに出た結果、ジャパン君がこうマスラオ君の地元愛に花を持たせるような感じにしてあげましたっていう展開でした。
ああ、先週はなんか秋田県のヒロインが出てきたかなと思ったら、
はい、
総合的に言えば、マスラオさんがヒロインでしたね。
まあ、僕にとっては、小町さんがヒロインでしたけどね。マスラオさんは、なんでしょうね、第2話で出てきた時に、悪役はこいつ続投かと思いましたけど、
うん、
もう本当に、完全にレギュラーキャラになりましたからね。
なりましたからね。いやー、でもなんだろう、俺は本当にマスラさんは第一印象が悪すぎたからさ。
はいはい。
あれではあったわけだけど、なんだろうね、本当この、あ、小松ちゃん回くらいからもう本当にヒロインにしか見えないっていう、この表情がコロコロ変わるところとかさ。
はい、
はい。なんか可愛いなって思い始めてきたよってい
う。いや、まあ、愛嬌をどんどん押し出してきてますよ。
そうだね。
しかもシティーボーイですね。
そう、シティーボーイですねっていう。いやいやいや。シティーボーイも、先週の段階ではまだあったけど、今週だともうシティボーイわけわかんねえかなっていう。
いやいやいや、だってもう DJ とかできるんですよ。
っていう。まあ、意外とその、なんだろう、私服もちゃんとオシャレだったしねっていう。
いや、ほんとですよ。
なんだろう、その、言ってるこの伊勢丹うんぬんはどうかと思うけど、まあ、格好自体オシャレだったし。DJ さばきもね、格好、後ろのコマは意味わかんなかったけど、すごいのは伝わってきたしねっていう。
はいはいはい。もうスクラッチもできてますからね、ちゃんと。
そうだね。
もうナインティナイン、岡村さんばりのスティーボーイっぷりですよ。
シティーボーイの概念が。
スクラッチといえばのないない岡村さんですが。いや、それに対して、ちゃんとこの、やっぱ東京といえば、東京温度と傘で、応援ですからね。
そうだね。ちゃんとね、マスローさんもそれをね、分かってるからこそね、こう、ぐるぬってなってるからねっていう。
そうですね。ちゃんとこの、一般人は分かんないけれど、強者だけが分かっているという、この、スポーツ漫画の定番やってますからね、ちゃんと。
やってるからね。
だからどうしたって話なんですけど。いやー、という、ね、ちゃんと、まあ、正直、先週号の段階では、小町ちゃんなんか、マスローさんに引いてるところとかも含めて、ちょっと、あまりいい印象なかったんですけど。
うん。
でも、今週で、ジャパンくんって言ってるところ、メゴ好き、知ったげ好きだやーって言ってるところ、可愛かったですし。
うん。
あと、最後、雨が降ってる時に、相撲を取って、この、裸の、上半身裸の、ジャパンくんにうっとりしながら、抱きつこうとしてるあたりで、ちょっとやべえなって思ってよかったですね。
そうだね。なんかポジション確立した感あるよねっていう。
いやー、ちょっと、ヤンデレとまではいかないですけど、ちょっとずれてる感じのデレ感がいいですよね。
うん。でちゃんとそれに対してマスラオさんがね、ちょっと未練タラタラがあった子がいいよねっていう。
いや、まあ、出演したばっかの男が目の前でこの、なんか、デレっぷり、ちょっと気持ち悪いくらいのデレっぷりを見せられたら、そりゃ、心揺さぶられますよ。
そうだね。この辺の表情もまあ良かったから、俺の中でマスラオヒロイン説がどんどん上がってんだけどなっていう。
はい、はい。なんか一人だけ画風が男塾っていう印象がなくなっちゃいましたからね。
そうだね。
もう自然にこの顔ですよ、常に。
馴染んできたよねっていう。ていうか、キャラがさ、本当に、本当に馴染んでるからねっていう。
本当に、普通になんか、特殊なポジションのキャラじゃないですからね。
うん。
普通に友達の種類ですからね、もはや。
そうだね。いやー、だから本当に、林先生、うまいなって思うよっていう。
いや、本当にやっぱキャラ作りいいなと思いますよ。いや、キャラ作りの、その、愛嬌、ある種の、なんでしょうね、同じようなポジショニングのキャラでも、やっぱり愛嬌の有無、愛嬌の多さって本当に、漫画によって人によって全然違うと思うんですよね。
うん。
同じ役割で同じようなことをしてても、やっぱり、この人の各キャラは本当に愛嬌あるなっていう人いますからね。
うん。
でも、僕は本当にだから、林先生は、描くキャラに本当に愛嬌があっていいなと。とても思います。では続きまして、日の丸相撲の第214話と、選手が213話で、内容としましては、日の丸さん、髪の毛を結ってもらったんですが、性的に興奮するとほどけてしまいます。ほどけはしないです。爆発してしまいます。という感じの中、金海山関と遭遇したりもして、その彼が家族愛、家族を守るために戦ってるっていうところを理解して、わしもって思ったりはするんですが、実は金海山関が大関の今のポジションに満足しているっていうことにもなんとなく気づいて気に食わないっていう感じを土俵の上で腹を合わせて、しっかりと確信しますという展開でした。
いやーもう日の丸くんとレイダーさんラブラブやんけっていう。
はいはいはい。
回でしたね、先週はっていう。
まああれくらい、記事にされるくらいのことはありますね。
そうですねっていう。ほら、おいでーって言ってね、やってみたりとかしてね。はいはい、なんだろうね、ここまでなんかこう、デレっぷりがなんだろう、不快じゃないのも意外だなって思ったけどねっていう。
ああ。まあまあ、不器用感出しつつやってますからね、ちゃんと。
そうだね。なんかすごい微笑ましいし、もっとやれって感じになるからねっていう。
いや、ほんとですよ。
いやー、だからほんとにね、そうした上でね、まあ、先週後はほんと金海山とのこの対比がどうなるかっていうところがあれでしたけどもね。
はいはいはい。
いやー、まあなんかすごい納得の国語力だったなっていう感じでしたね。
まあ、それはもう、日の丸相撲最初の頃からの、確実な国語力のある漫画でしたからね。
うん。
でも本当に、ある種守るものがある、っていう点で、日の丸くんとの対比、日の丸くんの、まあ未来とは言いませんが、今の日の丸くんとその共通点をしっかり描いた形で、その守るものがある強さ、そこの対比をどう描くんだろうと思っていましたが、その守ることで本当にポジションが守りに入ってしまっているという。うん、まあそれに関しても本当にこの第2部以降の相撲と人生、仕事と競技、で人生と競技とか、そういったものに対する、やっぱり一つの例として、パターンとして、まあ、やっぱり提示、して叱るべきものではありますからね。
そうだね。
仕事として割り切ってやる。 頂点を目指すんではなくて、みんなに喜んでもらえる今のポジションで、もう満足してしまう。守りに入る。うん。まあ、それが悪いとは言えませんからね。
そうなんですね。なんだろうね、この、金海山がね、神王さんになんか言われた後にさ、あなたが起こしたモンゴル出身力士のイメージを払拭しようと、いい力士だと常に自問にしてきたて。
これめっちゃ同情しちゃいますよね。
これだけで、ね、金海山頑張ったんだって気になるもんね。
頑張ったなって思いますよ、本当に。うん、いや、めっちゃ同情できますし、じゃあしょうがないなっていう。そこのところの言葉は本当に確かにそうですね。ストーリー展開的にとか、ビジュアル的に何か見せるっていうわけではないですけど、そこの言葉によって、金海山関の印象が2枚も3枚も、上乗せされますからね。
そうだ、良くなったからね。
確かに、いい国語力ですよ、そこ。
まあでもね、逆に言っても、それでもね、やっぱ G.O. さんの言ってることも、まあ、もっともだなって思うしねっていう。はいはい、このあたりは本当どっちが正しいとも言えないところがね、非常にね、いいよねっていう。
そうなんですよね。まあ間違ってるわけではないんですが、でも日の丸くんは気合いでしょうし。
うん。
そうなんですよね。頂点を目指す。逆にまあそれが、プロとして応援してくれる人に対して常に上を目指し続けるっていうのは、本当はそれも含めての義務なのかもしれませんからね。
そうですね。
だからやっぱり、上を目指すべきっていうのはもちろん、それは間違いないような気はしたりもするので、その辺、うん、日の丸相撲がどういった形で答えを出してくれるのか、大変楽しみにしておりますよ。では、続きましてが、食撃の相馬の第283、4話で内容としましては、相馬くんたちブルーの会場にやってきて、で、サイバー朝日さんが何かこう一次試験とか免除だから上で待ってるぜみたいな感じで天守閣の上の会場に行くために一次試験に臨む相馬くんは死にかけのおじいちゃんに最後の晩餐を与えよっていうお題に対してこうそれに対して裏の料理人たちが得意だぜって出すのに対してそのお題納得いかねえって文句言いますという展開でした。
しかし世界料理選手権ブルーとは一体何なんですかねっていういきなり忍で集まって何なんですかねって。
なんというか、何なんでしょうね。いきなり始まっちゃいましたからね。
このよくわからない感じがすごいあるんだよねって。
急でしたよね。なんか、普通やっぱり表現として舞台立てとして世間的な扱いとかそういったいろんな描かれ方、外枠から埋めていくような形でこういう大会ですよ、会場ここですよ、来ましたよ、主人公たち来ましたよ、こういう反応ですよみたいにだんだんフォーカスを当てていくような描写が一番わかりやすいんだろうなとは思いますが、もういきなりもう、ミクロな視点から始まってますからね。
そうですね、第一のもんからですからね。
まあ、なんとなくこういった、はったりをギャグとしてやろうとしてるのかなと思いつつ読んでますけど、城であることも含めて。
まあそうだね。まあ、相手方の闇の料理人の方がね、あれ芸人しか見えないのもギャグですねっていう。
まあまあそうですね。なので、今まで食撃の相馬が料理漫画なのにバトルみたいな描写、バトルみたいな演出っていうギャグを何回かやってきたのに対して、今回は、その、料理なのに、これは何なんでしょうね。バトルものっていうのともちょっと違いますからね。
そうですね。
ゴールドクロス戦みたいなもんですよね。
うん。まあ、それはそうなんだけどね。
といった感じで、まあ、とりあえず、今のところ、まあ、謎だなと思いながら読んでます。
そうだね。まあまあまあ、最終的にやっぱね、まあ、わかんない。天守閣まで行ったらなんか、ね、なんかすごい、世界中のマスコミが注目してるとかね、世界同時中継みたいな展開になるかもしれませんしねっていう。
そうですよね。報道のされ方、まあ、所詮、今やっぱり、各ブロックに分かれての一次試験の一箇所だけっていう形ですからね。
うん。
まあ、中央に行けば行くほど、より、その大会の大きさ、意味付け、世間的な扱いとか、も、分かってくるのかな、とか、もしくは、上に行ったら本当に、本当の、殺人剣の使い手とかいるのかな、とか、上の階に行きたけば俺を倒せみたいになるのかな、とか、いろいろ期待してますよ。
そうですね。まあまあまあ、でもとりあえずはまずね、このおじいちゃんを倒さなきゃいけないわけですからっていう。
あ、そうですね。一応その、まあ、死んでもいいと思わせる料理を食べさせるのが正解らしいんですが。
うん。
まあ、じゃあやっぱり生きたいって思わせるのが正解なのかもしれませんからね、相馬くん的には。
いや、そうだね。もう武器、生き返すみたいなノリでしょっていう。
はいはい。いや、もうそういう、もしかしたら異色同源で本当に生き返らしちゃうかもしれませんからね。
まあまあまあ別にね、ミスター味っ子とかでもそんなありましたしっていうね。
はいはいはい。
いや、ありじゃないですかねっていう。
いや、なのでその点で本当に、ただ与えられた試験に対して決められた回答を出すんではなくて、その、さらに上を目指すっていうあたりの、その主人公感に関しては、きちんとセオリーを守れてるなという感じがして、大変、印象もいいですし、ちゃんと相馬くんが主人公に見えますし、舞台がこれだけおかしなことになっていても、ちゃんと相馬くんがその場の核になってる感じがするので、大変活躍は楽しみですよ。
そうですね。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの、選手はセンターカラーでした。テレビアニメ制作会長センターカラー、僕たちは勉強はできないで、選手はアシュミ先輩とウルカちゃんの、イチャイチャのセンターカラーでした。
そうですね、もうなんか、先に目次コメントから発っちゃいますと、なんか塗り方を変えたみたいでっていう。
ああ、はいはい。
なんかすごい今風になりましたねっていう。
ああ、確かに今風かどうか、なんか、僕の中にあまりデータベースがないんであれですが、確かにだいぶ違いますね。
いや、いいんじゃないですかねっていう。進化する男、ねえ、筒井先生ですよっていう。
いや、本当に。まあまあ、ジャンプ漫画、連載漫画、週刊連載漫画は、やっぱり新しいことをしていく人の方が印象もいいですし、やっぱりその方が長期連載になるイメージもありますからね。
うん。
うん、あ、新しい、成長してる。っていう印象は長期連載にはやっぱり必要なもののような気がするので、いや、こうして意図的にいろいろな新しいテクニック取り入れてるのはいいなと思いますよ。で、センターカラー裏面はいつもだいたいこう撮影秘話とか撮影裏側とかメイキングっていう感じでしたが、今回は本当にこういった二人でこうクレープを食べに行ったっていうシーンのワンエピソードでしたね。
そうですね。
撮影っていう体好きだったんですけどね、僕。
撮影、こう、だから、成幸くんがいてほしかったんだけど、ここにはっていう。
そうなんですよね。で、しかもちゃんとその、表紙にする用の撮影っていうメタ感、あれ好きだったんですけど、最近あんまりやってくれないんですよね。
う
ん、
そうだね。
まあ、それをまた、パターンを広げる、バリエーションを広げる上で、一つの形に、固執しないでっていうことなんだろうとは思いますし、まあ、それもいいかなとは思いますが、やっぱりたまに成幸くんによる撮影ネタもまた見てみたいなと期待しています。という形で、あとまあ、この 1ページの、メイキングではありましたが、アシュミ先輩の恋人として話している内容が、ナユヒ君っていうのに誰も気づいてないっていう前もやったネタはいいなと思いました。
うん、
で、内容としまして先週の第83話は、ウルカちゃんが机の下に隠れてるとも知らず、フミノちゃんと恋バナをしたナユヒ君に対して、フミノちゃんはつい、ウルカちゃんに好きな人いるって話嘘だからって言ってしまうという話でした。
いやー、先週めっちゃラブコメしててよかったね。
ラブコメでしたよねーっていうのと、あと最後にフミノちゃんがウルカちゃんに好きな人いるって嘘だからって言っちゃって、ナユキさんはポカンとしてるけれど、フミノちゃんはドキドキしてるっていう、この感じって、なんで言ったかって僕結構明確に言語ができなくて、考えちゃったんですけど。
うん。
なんで言っちゃったんでしょうね、フミノちゃんは。
なんで言っちゃったんでしょうねって。
この言語化できない感じも含めてラブコメ感があってよかったんですけどね、実は。
うん。そうだね。なんかこう、我慢しきれなかったというか。なんだろう。やっぱりなんかこう、まあ、ウルカちゃんのこともそうだし、ね、でもやっぱり同じ土俵にみたいな。こう、ハンデをつけたくないみたいな、なんかプライドじゃないですかね、と思うんですけどもっていう。
プライドですかね。あとはまあ、ウルカちゃんに共感して、っていうこともあるかもしれませんしね、
うん。うん。そうそう。やってることに対してね、本当に、決してこう、何、間違ってるというか、その、このことはおかしいだろうっていうことは一切ないんだけどもねっていう。だけど、この言語化できないっていう感じは、すごい確かにね、こう、揺さぶられる
よ。そう。もう胸がざわめくんですよ、確かに。
うん。いやー、だからすごい良かったんだよね。もう、ウルカちゃんも本当可愛かったしっていう。
はいはいはい。
表情とか出てこないんだけどね、この LINE でポスポスやったりとかね、ガターンってなってみたりっていうところで、なんかもう、表情を想像できてよかったねっていう。
はいはいはい。
で最後はプシューってなってるしねっていう。いやー、なんかすごい良かったね、先週は。
ということで、僕としてはフミノちゃん派なので、あくまでフミノちゃん視点で、こう、ウルカちゃんのことを思っているナユキ君に対して、そっかーっていう感じで、一瞬こう、フミノちゃん、ウルカちゃんを思ってるっていうことに対して、まあ、喜びとは言いませんが、良かったっていう感情を持ちつつ、ちょっとその後でふっと何か考えてしまうっていう、この、ひたすら間合いで描く感じっていうのに対して、ふみのちゃんの心中を想像させる。本当に、ふみのちゃんの気持ちを想像させる一話でしたよ。
そうだね。まあ、ふみの回であり、うるか回、うるか回であり、ふみの回という回でしたけどもね、っていう。
はいはい。いや、本当、ふみのちゃんの、 覚醒を僕は、だんだん期待値が高まってますよ。
うん、そして俺はもうね、ウルカちゃんはまだ負けてへんでーっていう。むしろ全然今頃トップやでーっていうところでよかったですねっていう。
確かに、だいぶなぎゆくん、しかも好きな人いるって嘘だからって言われちゃいましたからね。
うん。
これがどう転ぶか、全然すごいポジションにいますが、ウルカちゃんは。
うん。
いやー、ふみのちゃんがでも本気を出したら、もう本当に、恋愛問題に、乙女心問題の実践編も始まってしまいましたが、
うん、
乙女心問題の実技でもなく、
うん、実技
もはや問題ではないところまで早く行ってほしいですね。
そうですね。
いや、本当にふみのちゃんが本格的に、自覚的に恋愛に参戦してくれたらもう大変事態が動くんじゃないかとか、すごく楽しみにはしてるんですよ、僕は。
うん。いや、俺も楽しみでしょうがないですね。はい、っていう。
という期待を抱かせる1話で、今週後は第84話で、キリス先生が生徒から、まあ、持ち物検査で募集したのは、女教師と教え子の、まあ、できちゃう少女漫画でして、そんなのを読んでいるところに成幸くんがやってきて、まるでその漫画の再現のような出来事が起こったりするんでドキドキしましたという展開でした。
いやー、先生感はやっぱ先生の尻描写がやばいですなっていう。
そうですね。先生の尻描写はやばかったですね。
ジャージのこのなんかくっきりしてる感じ、柔らかそうな感じ、重さがありそうな感じっていうね。
はいはいはい。
すごい表現できてますよねっていう。
いや、本当にジャージであることの良さを描こうとしてますよね。
いや、素晴らしいって思いましたね。
はいはいはい。いやー、という感じでまあ、シチュエーション的には、そんなにこの、なんでしょうね、漫画と同じ展開、違うみたいな、そこのところを基準に感想を持たれてもとちょっとは思いましたが。いやでも最後のところで、この成幸くんのセリフに対して、近い、今のは近かったって言って喜んでるというか興奮してるあたり、ちょっと可愛げがあってよかったですね。
いや、よかったですね。でもそれはまあ、イコールね、やっぱり、ときめいてるっていうことと同義だと思うんですけどねって。
でもここ完全なときめきじゃなくて、本当に漫画と同じことが起こってるっていうことに対する興奮っていうのもある感じがして、僕は可愛らしかったんですけどね。
まあまあまあ、でも先生も、押せば落ちるからねっていう。
まあ間違いないですね。
今週完全にそんな感じだったもんねって。
いやもう完全に卒業したらっていうぐらい、言ってくれそうかなぐらいのところどころか、成幸くんが壁ドンしたら、私の後は教師と生徒、デモって言っちゃってますからね。
そうだね。
デモって言っちゃってますからね。
言っちゃってますからね。
といった、まあまあ、この二人がある種、一番、生活を共にしてる感があるのはこの二人ですからね。
まあ、主に成幸くんが感じてるだけなんですけど。
いやいや、で、成幸くんに勉強を教えたりしてますから、ちゃんと。
うん。
で、成幸くんがちょっと迷ったり、困ったりしたら、一言で助けてあげたりもしてますから、先生。いや、ちゃんといい共同生活感ですよ。
そうですね。
いや、なので、本当に、キリス先生、ナンバーワンヒロインの座は伊達ではないと思いますよ、本当に。
そうだね。
といった感じの、なんかもっと、漫画の方ももっと卑猥な内容とかにして、そういった展開があるのかなと、想像してしまって、先読みしてしまって、ドキドキみたいな感じをもっと、なんか、匂わせてもいいのかなと思いつつ、あんまりそういった、この後こういう展開になるんじゃ、みたいな、そういった感じではなく、ただ、その起こった出来事に対して、いやいや、いやいや、っていうツッコミを入れるっていう感じは、思ったより踏み込まない感じの展開ではありましたが、でもまあ、最後のところで、本当に漫画と同じだって喜んでる先生、そして、生徒に返すときに、リアリティのある作品って言われて、その作品のファンである生徒の方も、リアリティどこがって言って弾いてるっていうあたり、ちゃんとオチがついててよかったです。
ですね。
では続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんの第131、2話で、内容としましては、先週号はストーキングカルラ様ということで、カルラ様は、マトラちゃんに俺たちも強くなれるように、ザクロという小柄くんたちのかつての仲間に会いに異次元に行こう、異世界に行こうぜって、平行世界に行こうぜっていうことを誘われるけれど、強さなんて強くならなくてもみたいなことを思うカルラ様だったんですが、小ガラス君と一緒にというか小ガラス君ストーキングして優しくされたりとか、しているうちに自分の力のなさ、不甲斐なさを、自分のプライドを思い出して、で、平行世界に行くザクロを探しに付き合うぜっていう展開から、今週は、千崎さんとユーナさんが温泉行って楽しいっていう展開でした。
いやー、まずは本当に VR 小原氏くん欲しいですねっていう。
そうですね、欲しいですね。もうやってみたいですよ、VR 小原氏。
VR 小原氏。なんで裸なんやって思うけど。 すごいね。よく作ったね、こんなんて。
それはもう、術には多彩ですから、術が結構。
はいはいはい。限界はないわけですね。っていう。
そうですよ。これくらいのことはできるんですよ。
そしてね、まあ本当にね、先週はカルラ様の魅力大爆発回でよかったですねっていう。
はいはいはい。
なんだろうね、本当にこの、僕は本当カルラ様がね、すごい妄想をしまくるんだけども、現実ではつい通り過ぎちゃうっていう。
はいはいはい。
この展開すごい好きなんでね。いやー、カルラ様の魅力大爆発だと思いましたねってい
う。いやー、そこのところ良かったですし、あと一番いいなと思ったのは、最後のところで、自分の力がないことに関して、力が他の人に比べて弱いことに関して、木枯らしは気にしない。それに関しては理解した上で、その、木枯らしに、の隣に立つの、か弱い女が木枯らしとの隣に立つのは自分が許さないっていう、その自分の矜持、プライドのためだけに木枯らし君が気にしないことは分かっているけれど、その隣に立つにふさわしい力を求めてっていうあたりの、その、自分のプライドに従う感じ、自分の中のモラルに従う感じっていうのが、ちゃんと芯の通ってる感じがして、よかったですよ。
いや、本当はこの気高い感じっていうのもカルラ様の魅力だからねっていう。
いや、本当にそれが出てる、落としどころでした。
しかし、平行世界ですかっていう。
いや、ザクロさん、いつか出てきてほしいな。まあ、出ないでしょうけどねって言ったら、出そうですね。
出そうだね、これはっていう。しかも、平行世界かなんかまたいろいろできそうだねっていう。
いや、ほんとですよ。
ねえ、もう、夜明けのエンジン音とかできんじゃないのっていう。
確かに、急にバトルモノ展開っていうか、まあ、バトルモノこの間やったばっかりですか。
うん。
急にバトルモノできますし、SF もでもできますし。
うん、
もう、女体化とかも、もっと、がっつりできますね。
うん。
平行世界、一体どんな感じになるのかわかりませんが、楽しみにしてたら今週はカルラさんどっか行っちゃいましたね。
そうですね。もう、水着界でしたねって。
今週、自然に読んでましたけど、この感想を言うにあたって先週と並べてみたらびっくりしましたよ。あれ、カルラさんは、どっか行っちゃったってびっくりしましたが、うん、今週はただ卑猥な水着を着るという展開でした。
いや、まあそうですね。まあでもすごくないですか？幽霊になったらさ、はいはいはい、プールに来た女の子に卑猥な水着着せ放題なんですよっていう。
いや、すごいですよ。
これ幽霊になるしかねえなって思いますよねって。
ただ一人一人だとちょっときついですからね。やっぱみんなで集合しなきゃいけないんですからね。
それはでもちょっと嫌ですねってい
う。そうですよね。やっぱ一人でできるんだったら、まあ死ぬ価値あるかなと思いますけどね。
うん。
みんなで集まるとちょっとうざったそうですからね。
ちょっとね。なんかすごい揉めそうだしねっていう。いやいや、もっとダメだろ、そこはちょっと薄くすぎじゃねえかな、とかね。
そうですね。ということで、まあ、幽霊になるくらいだったら、やっぱ、三浦先生になる方がまだ可能性は高いかもしれませんね。
そうですね。
三浦先生になって、卑猥な絵を描き続ける方がいいかもしれませんね。
そうですね。いや、はい。まあ、そして本当ね、今週は久しぶりに千崎ママ登場でしたけどもね。
はいはいはい。
いや、本当に、この人は卑怯だなって思いましたね。ほう。なんだろうね、出るたびにさ、本当に旦那さんが羨ましいなって思うんだよねっていう。
あ、まあ、そうですね。人妻キャラの宿命ですね、それは。
人妻キャラの宿命ですよねっていう。いや、はや、まあまあまあ、本当に。しかし、本当に千崎さんはかわいそうでしょうがないねって。
そうですね。ちゃんと、まあ他の人には見えてないらしいですからね。
うん。
まあ、正直見えててもよかったんですけどね。
まあね。まあ、地女感っていうか、こんなんばっかだからね、この千崎さんって。なんか裸になって周り歩かされたりとかさ。
ああ、そうですね。いや、だから本当に、個人的には周りからこの水着が見えてる方が、好みでしたね。
うん。
っていう、まあ、まあ、性癖の話を流されるという展開の結果、まあ、一応最後はいい話に落ちてましたね。
そうですね。ちゃんと、すごく、私の一番知ってる人よりは、すごく優しくて強い子だもんって言ってね、いい手繋いでますからねって。
はいはいはい。
いやー、まあそういうね、ユリファンもね、大歓喜のいい話でしたねっていう。
という感じで、で、まあ、本当にこの、こいつの幼女組に関しても、この際どい水着で多彩な性癖に応えようという感じが、ちゃんともうページの端々まで行き渡っているユーナさんでした。
はい。
では続きましてが、アリスと太陽の15、6話で内容としましては、シノンちゃんが、鳥肌が止まらないってゾクゾクして、で、太陽くんたちと作戦会議して、ギタリストを加入させようということで、猫ザネくんというのを誘いに行って、ギャラ次第でやってやるって言われるんですが、もっとちゃんとメンバーにならなきゃ、自分たちはあいつに勝てないっていうことでメンバーにするために、スカウト大作戦を開始します。猫ザネくんは、個人でお金稼いでますという展開でした。
いや、まあ、まずは本当、ライバルのミカさんがぶっ飛んでるキャラでよかったですねって。
ああ、そこはもう、まあ、よかったですね。また、うん、シノンちゃんに水買ってきてって言って、それを断ると、僕がだったらみんな言うこと聞くのにおかしいなって言ってるあたりの邪悪さがよかったですね。
いやー、ほんと、ぶっ飛んでんなーっていう感じだったし、まあ、それに対してちゃんと最後まで抵抗したね、シノンちゃん偉いなっていうね。
まあまあ、シノンちゃんの最初のページのすごい鳥肌が止まらへん、ゾゾゾって言って、顔を真っ赤にしてるところの、表情は良かったですけどね。
うん。でもなんだろうね、シノンちゃんが本当にどんどん可愛くなってるし、良くなってなって思うんですよねっていう。
はいはい。いや、本当にシノンちゃん、僕も今、この3人の中でこう、誰が一番好きかって言ったらシノンちゃんですね。
うん。
その分、不憫さに対して、もっと、なんとかしてやれよって思ってますけど、相変わらず。
そうなんで、不憫さ、やばいからね。まあ、先週号もいろいろなんか言われたりしてるけど、今週号ではこの不憫さというかさ、この無茶ぶりをさせられてさ、一人で、一人で恥ずかしくなっちゃうっていうところとかさ、やばいからねっていう。
本当ですよ。もうちょっと花を持たせたいともいいんですけどね。
やばいよ。完全にアリスちゃんのおもちゃになってるよっていう。
いやまあまあ、きっとこれが、トツノ先生の好みなんだと思いますよ。もう救いのない不憫キャラが。可愛い子がひたすら可哀想な目に遭うっていうのが、とつの先生の好みなんだと思いますよ、きっと。
うん。まあでもなんだろうね、そこにめげてないからいいんだよね。バカやって言われても、バカ言う方がバカやしいとかっていう。言うたりするしねっていう。
はいはいはい。
ちゃんと、マイナーアイドルにかけるなんてって言われても、いや、まだしもて、まだしもて、みたいなね。
そうですね。ひどいことを言われて、しのはまだしも、私にもひどいこと言うなんてなんだっていう。
うん。いやー、この辺のめげない感じはね、なんかすごい、独特のポジションを確立してる感じがするんだよねって。
かわいそうですけどね。
かわいそうだけどね。いやー、もうだから、ね、最終的には本当からドラムでこう、やっぱシノンは違うなっていうところを見せてほしいんだよねっていう。
そうなんですよね。いや、本当に、仲間間でのいじられキャラという形で、軽く扱われる、その無茶ぶりをさせられるとか、そういったいじられ方に関しては、まあ別にポジショニングとして、まあいいなと、ありかなと思ったりもするんですけど、それとやっぱり対をなすように、ちゃんとした仲間で大事にもされてるっていうことを表すものも横にないと、やっぱりちょっとかわいそうになってきちゃうんで、それを求めてるんですけどね。
そうだね。
仲間内でのいじられキャラっていうのは、まあ、シロンちゃんの魅力になってるとは思うんですけどね。
うん。
その土台となるような、しっかりした仲間感、絆感っていうのを、もっと見せてほしいなと期待しているのと、猫ザネ君は、個人に帰ってったあたりでちょっと笑ってしまいました。
定番すぎだよ
人ってお金が何より大事だっていうミュージシャンが、辿ってみたら個人に帰ってたっていうのは、いやー、まあまあまあ。きっといい話になると思いますよ。
いや、そうだね。まあまあ、でもね、なんだろう、この仲間を集めていく展開ってのは、でもね、敵のミカさんが強力なところは見せつけましたし、
はいはいはい、
結構ありだと思うんですね。その間にやっぱり人の人気が集まっていくっていうところの理由づけにもなるしねっていう。
はいはい。いやー、でまあ、個人個人って適当に言っちゃいましたが、これ、よく見たら、帰ってるところ別にその児童養護施設でもないんですね。学童クラブっていう。で、今見てみたら学童保育のようなものなんですね。だから別に暮らしてるわけじゃないんですね、うん、子供たちは。
猫ザネ君はそこに暮らしてるっていう、ね、固定電話だから。
まあ、猫ザネ君はそこに暮らしてるんでしょうけれど、もしくはまあ、連絡先はそこっていうことなんでしょうけど、学童クラブ、学童保育、だから子供が、まあ昼間預かられてるとかそういうところなんでしょうね、きっと。それが資金繰りが難しいとかなんですかね。だんだん、ちょっと、てっきり本当に児童養護施設かと思っていたら、学童クラブだっていうことに今気づいて、ちょっと、何か複雑な事情があるのかもなと思い始めています、今。
うん。
という感じで、まあ、猫ザネ君も、どんどん、いじられキャラになっていったらいいなと思います。
はい。
では続きまして、田中誠二の第、16、7話で、内容としましては、源内さんとかのところに、才川恭平君がやってきて、敵をあっさり倒してしまいました。そして、一方、こちらの田中誠二さんは社長がやられちゃったって知ってなんか暴走していますという展開でした。
いやはや、もう、才川くん主人公でいいんじゃないですかねっていう。
最初から才川くん主人公だったら、よかったかもしれませんね、確かに。
うん。いやいやいや、なんかね、本当に、源内さんもなんかやってくればよかったけど、なんもなかったしっていうね。
びっくりでしたね。
うん。いやー、しかし本当にね、こう、僕はこの3連戦に関してはさ、ね、誰か1人負けたら面白いんじゃないかなみたいな話をしたじゃないですか、最初の頃はって。
はいはい、はい。
このまさかの3連敗とはっていうね。
はあ、いやいや、田中さん勝ってるじゃないですか。
田中さんでもね、表田中さん負けちゃったじゃないですかっていう。
いや、それは想定内じゃないですか。
まあそうだね、裏田中さんっていう感じですからね。はいはい、はい。いやー、しかし裏田中さんはどうなんですかね。ちょっとまだ全然読めてこない感じですけども。
そうですね。なんか、生命反応一体確認駆除って言ってますからね。
ロボットになってしまったんですかね。
めっちゃロボっぽいですね。
うん。まあ、ちょっとこの辺がね、どういう設定なのかっていうのは気になってますからね。ちゃんと明かしてほしいですねっていう。
そうですね。なんか、てっきりもっと性格が変わる的なものなのかと思ったら、そういう感じではないですからね。
うん。
うん。で、なんか、拳を握りつぶしたり蹴っ飛ばしたりしてらしくない、そうで乱暴な攻撃っていうことを言ってるんで、あ、そういう、戦闘スタイルになるのかと思ったら、一応インカムも使ってますからね。
そうですね。
あ、インカムも使うんだみたいな感じで、何が違うのか明確に分かりづらかったりするので、その辺、設定説明も合わせて、この、あと、才川恭平くんとの絡みも含めて、田中誠司というキャラクターの魅力が深まるのを期待してますよ。
そうですね。
では続きましてが、ダビデ君の第5、6話内容としましては、先週は持ち物検査、真実の口先生による持ち物検査でヴィーナスさんの許可が没収されそうなのを身を挺してかばおうとしたら謎の世界に飛ばされてしまったんだけど、チョコは守れた、よかったという展開でした。
っていうかさ、持ち物検査で女子の口を手を口に入れるってさ、
はい、
この先生役得だよねって。
まあ、そうですね。でも男の口も、男の手も口に入れなきゃいけないんですよ。
まあまあそこはもうなんか必要悪というか、我慢できればいいじゃないですかっていう。
まあまあ確かにそうですね。
うん。しかもこれに対して誰もこう、何も言わないっていうね
。この世界はそれが謎ですよね。
しょんべん小僧はいいのかとかね。真実の口はいいのかっていうところは本当あるからねっていう。
真実の口先生、顔ひび割れてて怖いですね。
うん。いやー、まあまあまあ、でも本当に。だからヴィーナスさんは本当にだんだん回が進むために壊れてるよねって。
まあまあ。そうですね。完全に目が裏返って涙目になってるあたりの表情あたりでも何かを狙っていますが。
うん。
まあ、ハピハピチョコレートデーだからチョコレートばかり大量に学校に持ってきてるとか。うん、まあ、ちょっとその頭のおかしさはいい方向に働いてると思いますよ。
そうだね。
いや、先週号は本当にその彫刻であることをネタに結びつけていることも含めて、で、ヒロインがバカであることも含めて、ちゃんと学園ものとしてのフォーマットがなんかしっかりしてる感じがして、すごい良かったですよ。
そうだね。ちゃんとね、絵画も出てきたしねっていう。
はいはい。ちゃんと、本当に作品のフォーマットを活かした上で、学生もの、学園コメディとして成立してるのが良かったですよ。
うん。でも面白かったですね。なんか、はい、本当にパターンを見つけたなっていう感じがしましたからね。
本当に。あとやっぱりヴィーナスさんはバカだっていうことで、ちゃんとそれを前面に押し出してほしいですね。
そうですね。まあヒロインの魅力は本当大事だからね。
はい、本当にヴィーナスさんがバカで、モナリザさんがコミショっていうあたりで、だいぶ、この作品の安定感がぐっと増した気がしますよ。いやー、という感じで。で、まあダビデ君が庶民ということで。
うん。
庶民的という形で、で、今週号は、ダビデ君がエロパスをやってたのを父親に見つかって気にされてしまったんですが、最終的には父親のエロパスを見たんで、解放されましたという展開でした。
なんだね、クラスメイトエロってすごいよねって。
すごいけど僕は気持ちはわかんなくはないですね。
うん。てか絶対出てこないじゃんっていう。
絶対出てこないですけど。
それは誰かが作ったさ、コラ画像とかあれは別だけどさ、そんな絶対出てこないからさ、すごいなって思うんだよね、俺は。
絶対出てこないですけど、なんかこう、気持ちはわかんなくはないというか、でもよくよく考えたら、ミロのヴィーナスですからね。
そうだね。まあまあ、下手すらね、学校外にファンクラブとかあってもおかしくないですからね、ってい
やいや、そうじゃなくて、ヴィーナスですから。
はいはいはい。
検索したら、出てくると思います、きっと。
まあそうだね、出てくるだろうね。まあ元絵がね、だってエロいしねっていう。
はいはい。
どうなのかよ、その辺のさ、曖昧さがわからないね。
そうなんですよね。この世界における真実の口っていうのは本当にローマにあるのかとかも含めて、この世界におけるこの彫刻の位置づけっていうのがわかんないからこその今 僕もてっきりだから、クラスメートのエロって絶対出てこないけど、打ちたくなってしまう。それでも検索しまうっていう、穴に向かって何か、叫んでしまう。思いだけを叫んでしまうような感じで、つい、ネットの検索窓に、クラスメートエロって入れてしまう無駄だとは分かりつつっていうネタかと思いきや、でもふと頭をよぎったのは、いや、元ネタの方の、ヴィーナスのエロ絵は出てきそうだなっていう。と、わかんないですね。ちょっと、それ、いやでもまあそうか。父親も、好きな子の名前プラスエロで検索するのは引くわ、ってミケランジェロも言ってますから、やっぱりこれは無駄なことと思いつつ、無駄なことではあるけどやるっていうネタなんですね。
そうだね。
すいません、ちょっと混乱してしまいました。
まあまあ、混乱すると思うよって。いや、まあまあまあ、でもね、ちゃんとです、まあ、最終的にはその辺も含めてね、やっぱ、親父だってエロ検索すらするわっていうね。
はいはいはい。
ノリですからよかったですよっていう。あるあるっていう展開でしたねっていう。
でもなんか、ルネッサンスとか、まあ、その前の古代ローマとかもそうですけど、基本的に、石像、石膏像、石像って、男の裸ばっかり描くんですよね。
そうだね。
うん。それこそ、もともとあったそのアカデミズム、完璧な美を求めるっていう思想の対象がもともと、青年、赤ちゃんから少年っていう感じで、結局その男性の裸を常に理想として描いているんで、まあ思想的にそればっかり描くっていう形で、なんかミケランジェロ女性の裸体像をもっと作ってたらなんかエロ検索にもつなげられそうだな、そこネタ絡められそうだなちょっと思いましたが、
うん、
ミケランジェロもあんまり多分女性像作ってないですからね。
そうだね。
むしろ少年とか好きそうですからね。
いやいやいや。ちゃんと母、ね、ちゃんとお母さんいるし、妻いるし、妹だっているんだよ。
いるにはいるんですけどね。でも少年とか好きそうですよね。
まあそうだね。まあまあでも俺個人的にはなんだろう。妹がエロかったからいいなって思って。
そうですね。この世界、女性キャラの扱い、女性の、石像、美術品キャラの扱いに関してもちょっと迷ったりするところはたまにありますが、脳が迷ったりすることがありますが、うん、まあ、基本萌え絵で描こうっていうのに関して、なんでしょうね。絵柄に関しても最初の頃もうちょっと迷いが見れた気がするんですけどね。
うんうんうん、
今なんか、バランスのいい萌え絵になってる気がします。
いや、そうだね。
可愛いですよ。
いや、可愛いと思うね。しかもあれじゃないですか、レダちゃんがね、ちゃんと白鳥を抱いてるってところがこう、いいじゃないですかっていうね。
ああ、これはもうちょっと卑猥でしたね。
卑猥だよねっていう。だってそういう意味だからねっていう。
100% 卑猥でしたね。
うん。いやだからその辺もやっぱ調べるとね、ちょっとやっぱこうエロさが増すみたいな感じでね、勉強にもなってるなって思いましたねっていう。
本当にアカデミックな漫画だなという感じです。という形で、なんとか今週号やりきったところで先週しか載っていなかった作品をちょっと触れていきます。ということで今週救済だった僕のヒロアカデミアが先週202話でした。内容としましては、B 組との一戦終わって、浅田飴を、くれたりする一方、まあ、とどろきくんたちのチームと、てっせつくんたちのチームが戦いますという展開でした。
そして、まあ、本当に第2戦が、ね、まあ、ちゃんと終わりまして。はい、第3戦なわけですけども、いや、まあ、なんか個人的には飯田くんが楽しみでしょうがないですねっていう。
はいはいはい。
なんか久しぶりに、ちゃんと活躍するとこ見そうだなっていうね。
確かにそうですね。飯田くん、しばらく退場気味でありましたからね。
そうそうそう。それになんだろう、参謀キャラというかさ、まあ委員長だけど別に頭いいキャラじゃないけどさ、はいはい、もう完全に作戦立案もなんかこう、とどろきくんになっちゃっててさ、かちゃんと影を座ってんで、ね、稲くんっていう。
はい、まあそうですね、確かに。参謀キャラっていう感じもそんなにあるわけじゃなかったですからね、別に。まあ、どちらかというと、ストレートに行くキャラではありましたから、やっぱり。
そうそう。でも一応リーダー的なキャラもさ、もういないよ。とどろきくんがリーダーじゃないですかっていう。
とどろきくん作戦立案を頼むって感じでもないですからね。
うん。もう完全に仕切ってる感じだしね。いやー、だからこそね、飯田くんにはなんかちょっとアイデンティティ復活を願ってるんですよね。
はいはい。いや、まあ、試合開始に向けて、その、継ぐものの気合をみたいな感じで、一応、示してますからね。
そうだね。
という形で、まあ、その一方で、とどろきくんのその、相変わらず家族問題に尾を引く、何か新技構想みたいなものが示されてますから。
うん。
まあ、継ぐものの気合もそっちが示すのかもしれませんけどね。
そうなんだよね。いや、だからほんと、その木くんになんか全部いっちゃいそうだからこそ、飯田くんには頑張ってほしいし。
はいはいはい。
正面戦闘ってことになったら、おじろくんどうすんだっていうこともあるよっていう。
いやいや、おじろくん結構強いんですよ、普通にパワーでも。
そうなの、なんか尻尾しかないからさ、顔で強いイメージがないんですけど。
いや、尻尾が強いんですって。
うん。
パワーがあるんですよ、結構。
うんうんうん。
いやという形なので結構みんな活躍が楽しみですし、まあ確かに飯田くんやっぱりなんだかんだで一番最初にこの、UA で3人って言ったらやっぱりこの漫画はデフ君とお茶子ちゃんと飯田くんの3人で始まった感じがありますからね。
うん、
やっぱり飯田くんはそういう意味でそろそろ活躍してくれた方が楽しめる感じはいたします。
うん、
という感じで今週は救済でした。で、あともう一個選手しか乗っていなかったのが、50周年の記念企画の一つです。レジェンドサッカーを振り返る新人時代エピソード第1弾、トリコの島袋光俊が描く衝撃のデビューヒア4期6ページ、初めての申し込み。という形で、内容としましては、島袋先生が、神奈川県の川崎市に住んでいて、19歳、漫画を描いてジャンプに初めて持ち込みに来た時に、矢作さんにスケジュールをすっぽかされて忘れられていて、もうひたすらに待たされた後、もうギリギリでもう諦めようかっていう時に何とか連絡ついて、持ち込みに行った結果担当がついて、たけしが生まれた、未だに飲みに行きますっていう内容でした。
いや、まあ、だから特に、すっそう面白い人ではなかったわけですけどっていう。
むしろちょっとドン引きしますよね。
ちょっと、編集部それはっていう感じあるからねっていう。シバブめっちゃ頑張ってきたんやでっていう。
本当になんかよく言う作家の方がスケジュール破りみたいなイメージがよく持たれるけれど、実際はスケジュールを遅らせたりとか、時間すっぽかすのは基本編集であるっていう。うんのがありますが、でも編集の中にもきちんと時間を正確に守ってフォローしてっていう人もちゃんといたりするんで、何かこう一概に編集はだからっていう風には思ったり言ったりはしませんが、でも本当にスケジュールすっぽかす人はすっぽかしますからね、
うん、
という感じの、いや本当になんかもうちょっと是正されて叱るべき点だとは思いますよ。いやーという感じのなんか、正直シマブーが成功してるからいいもののって思いますね。
そうだね。まあまあまあでもなんかね、こういうのを書いてくれることによってまあ持ち込みをする人たちもね、なんだろう、のハードルが下がればいいんじゃないかなってことじゃないですかねっていう。
まあですかね。まあと本気で持ち込みをしようと思っている人に関しては、もう大手ジャンプ今さらそんな。約束をすっぽかされることがあるっていうことぐらいで諦めたりはしないでしょうからね。
そうだね。
それで他に行こうって思う人はもう多分すでに他に行ってますよね。だから編集も5を出したんですし、まあまあそうですね、僕が文句を言う立場にはないかもしれませんね。
いやいや言っていいんじゃないですかねって。
いやまあまあなのでまあ実際なんか実際にアレな立場ではないですが、本当にドン引きではありました。
はい。
という感じの企画、他の方の持ち込みのエピソードも楽しみです。では、これでようやく、目次コメントの方に行きますと、まずは先週、一応、戻られた高橋先生、少年ジャンプ50周年に漫画をテーマに書きました。お付き合いくだされば幸いです。なるほど、50周年にもちなんでたのかもしれませんね。漫画をテーマに書きました。
うん、
いやーという感じの、高橋先生コメントでした、久々の。あとは先ほど言っていた、僕たちは勉強ができない筒井先生、今回のカラーの相談に乗ってくださったエレットさんと夏目エリさんに感謝。ほう、そういう感じなんですか。
そうですね。ほらエレットさんといえばあのニョローンチュルヤさんとかで有名な、まあまああれよりもまあ最近はね、いろんなこうイラストレーターとして活躍したりしますし。ね、夏目エリさんもそうな感じですしね、ライトノベルとかのあれとかね、見たことありますし、ということで。はいはい、いや、まあまあ、だから本当に、そういうつながりで、やっぱみんなね、影響しちゃってんだなってところは、なんか、ロマンありますねって感じでしたね。うん、
なるほど。それで言ったら、島袋先生も初めての持ち込み、島袋みそし、初めてデジタルでトーンを貼ってみました。もうアナログ仕上げには戻れない。という、デジタル化のお話でした。
そうですね。いやー、ついに島袋もデジタル化ですかっていうね。
はいはいはい。トーンをデジタルで貼ったみたいですよ。
うん。まあでもそうだろうね。トーンなんて絶対デジタルがいいに決まってるからね。
あれをカッターで切るんですからね。
うん。
恐ろしい。
恐ろしいよね。貼ったりするね。複雑なところ貼りづらいだろうかね、本当に。
はいはい。で、それで言ったら、実は今週号に飛んじゃいますが、ザ・コミック高橋先生も、ザ・コミックの僕の作業はほぼ iPad です。今は場所を選ばず漫画描けるからいいねってことして、もう iPad で描いてるらしいですよ。
そうだね。いやー、まあまあまあ、書きやすいと思うよ。
はいはい、どこでも書けますからね。
iPad 使ったことないけどっていう。
しかも高橋先生に関して言えば、すごくこう細かい線がびっしり書き込まれる感じの画風ではないですからね。
うん。
もう太い線でビシッとかっこよく決める感じの画風なので、その点もしかしたら iPad との相性はいいのかも、いやわかんないですけど、拡大して書くから細かい線もまあ書けるとは思うんでわかりませんが、どうなんでしょうね。でもまあ使いこなしてる感じはいたします。
そうですね。まああとはもう本当にね、これも本編中でちょっと触れましたけどね、もう呪術廻戦の芥見先生、二代目芥見です。好きな言葉はありがとうです。初代は死にましたっていう、
はい、
コメントは本当に衝撃でしたねっていう。
あ、そういうこと言ってたんですね。僕、パッと、目次コメントが頭に出てきなかったんで、うん、もう、太ももの話とばっかり思いましたが。芥見先生は、よっぽど目次コメントに対して何かあるんですかね。
どうなんでしょうね。まあまあまあ、猫カフェオープンとかいろいろ言ってましたけれども、とりあえずもう本当一回死んだんですよ、芥見先生はっていう。
そうですね。好きな言葉はありがとうですから。もう、辞辞を切ったりはしないんですよ。
そういうことですよっていう。いやー、本当でも尊い犠牲でしたよって。
本当に、これからは、すごい、温和なコメントだけをしていく、ありがとうが好きな人になると思いますよ。
そうですね。
まあ、今週は、全然似合う服がなくて、あれとなったけど、これはあれですね、太りましたね、という、日常エッセイですね。
日常エッセイですね。いや、
日常エッセイストになるんだと思います、きっと。
そうですね。いや、どこまで2代目が続くか楽しみですね、って。
そうですね。今から3代目が楽しみですよ。あと一応、田中誠二、天塚先生、才川書くの楽しすぎて、もう才川が主人公でいいんじゃないかと思う今日この頃。
やっぱりテンション高かったんだねって。
まあそうなんですけどね。まあその感じは伝わってはくるんですけどね。
うん、
伝わってはくるんですけど、漫画の構造に一致してるかっていうと多少僕はちょっと疑問を持つところはあるんですけどね。
うん、
うん、もう才川が主人公でいいんじゃないかっていうことらしいです。で、今週号のコメントとしましては、ハンターハンター、富樫先生、乃木坂版セラミンに感動、刺激を受け、勉強になった、携わったすべての方々に感謝。ということで、これは、セーラームーンってことですか？
そうだと思いますね。セーラームーンミュージカルじゃないですか。
いやー、富樫先生。まあ、奥さんがセーラームーンの作者の方ですが、
うん、
どういった、まあ、一応、まあ、そういう感じで感謝。うん、感謝なんですね。
まあまあまあ、富樫先生がアイドルにハマってんのはまあ、
あ、そっか。
その通りですから。
確かにそうですね。どういう立ち位置で見たんだろうなというのがちょっと面白いなと思いました。
うん。もうファンじゃないですか、ただのって。
まあまあ、いろん、まあ、第一にはファンかなと思ったりもしますが。富樫先生もそういったなんか、注目してるんだなという感じでした。あとは、アクタージュの宇佐崎史郎先生、憧れの高橋さつき先生と同じ紙面に乗ることができて大興奮です。超幸せです。ということで、高橋先生と同じ紙面に乗れて興奮という、そういったことをおっしゃっている、この内容から来週号、なんとワールドトリガー帰ってきますから。
お
来週はなんと、紙面にワールドトリガーとハンターハンターが乗ってるんですよ。
すごいね。すごいよ。
いや、ネットで書いてありましたけど、なんと、ジャンプに救済漫画がないのは2016年以来らしいですね。約2年ぶりっていう。
いや、すごいね。やったねっていう。
いや、本当に救済のないジャンプが帰ってきます。来週、一応、その、そういったもう大変記念すべきジャンプの関東から表紙は、ジャンプコミック11巻発売、アニメ制作会長記念表紙&関東から、約束のネバーランドというのが関東からとなっておりました。
うん、
という形で、おじさんたちを犠牲に、今たちがどんな展開をしているのか大変楽しみです。で、センターカラーは、秘蔵読み切り収録のジャンプコミック31巻大好評発売中&最強決定戦ブルー大盛り上がりセンターから直撃の相馬。で、あとはジャンプコミック12巻好評発売中、秋のもみじとさぎりちゃん、魅惑のセンターから揺らぎそうのゆうなさん、という形で、秋のもみじとさぎりちゃん、いいですね。
そうですね。いやー、どうなってるんですかね。
さぎりさんはセーターのイメージがありますからね。
はい、あー、なるほどね。はいはいはい。確かにありますね、セーターのイメージ。
さぎりちゃん
は
セーターのイメージがありますから、秋の景色によくマッチするんじゃないかと大変楽しみですよ。
うん、
センターから、内容的には、とあることに悩むさぎりちゃんがなんと大胆にという、うん、なんか大体いつも悩んで大胆になってますね。なん
かそうだ、気がするですね。
という予告でした。あとは、センターカラーではありませんが、一つは短期集中連載第3回ザ・コミック高橋先生第3回が載ります。そしてもう一つが、連載再開ワールドトリガーということで、ワールドトリガー長らく休載していましたが、今回連載を再開して、5話掲載の後にジャンプスクエアに移籍するということがネットで発表されております。うん、 という形で連載再開。果たして、どんな感じで再開するのか、これまでの展開をどう補完してくれるのか、うん、思い出せるのか、大変楽しみにしております。戦々恐々としております。で、あとは特別読み切り、島文については、レジェンドサッカーを振り返る新人地雷エピソード第2弾、暗殺教室の松井雄星が描く持ち込み体験読み切り5ページ、編集者なんてろくなもんじゃない。松井雄星。
まだすっぽかされるんですかね。
これ、まあ、なんか、なんかなっていう、編集部の謝罪コメントと一緒に載せてほしい気がしてきましたよ。
そうね。
いや、だから本当に漫画家がこれを書いて、それを編集が OK して載せてるから、じゃあ、編集もこれを載せることを認めてるんだから、まあ、いいじゃん、みたいなことを思ったりもするんですけど、やっぱそこにもやっとが残るのは、やっぱ謝罪と欲しい。第三者的立場ですけど、やっぱちょっともやっとするんですよね。編集部の、ひどいエピソードって。
うん。
うん、ということで、ぜひ、特別読み切りには編集部の謝罪コメントを併設、併記することを祈り、願います。載ったらいいなと思います。という感じで、来週号48号は10月29日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。